息もつかせぬ興奮のアクション。
謎が謎を呼ぶ魅惑のミステリー。
壮大なスケールのロールプレイング。
頭を悩ます難解パズル。そんな、僕たち。
私たちの
最高のゲーム。
フライハイワークスのゲームは各プラットフォームにて絶賛ご提供中。
今帰ったで。
はい、暴れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちで適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。はい、お疲れ様です。
お願いします。
エアコンをつけるかつけないか迷う
今年で、初めてね。
はい、うん、そうですね、うんうん、今日は僕はちょっとやっぱりつけました。
急に昨日ぐらいから集まってきたね。なんか
そうですね、うん、まあ、僕もちょっと暑いなっていうのはあったんですけど、
うん、
やっぱりちょっとワンコが。
ああ、なるほどね。
はっはっは。
あの子ら、口でしか排気できんからね、熱を。
室内温度だいたい25度ぐらいがええとされとるんですよ、チワワみたいなものが。ちょっとね、やっぱり28度とか29近くまで上がったんで。
どっちか言ったらもう外の方がええんちゃうかっていうね。外の日陰の方が涼しい、風通しが良くて。
そうなんです。
ねえ。
うん。まあ明日ちょっと気温下がるみたいなんで。
明日雨です。
そうですね、うん。うん。まだマシかなとは思うんですけど。うん、いやまあ、その話は別にどうでもいいんですけど。
どうでもやらしすなよ、じゃあ。
導入。
のかとんのに。
導入ですわ、導入。うん、もうダラダラ喋りますよ。
はいはい。
散歩をするんですよ、一日。まあ大体40分ぐらい。
一人
で。
犬じゃなくて。
まあ犬はまた別個で歩くんですけど、うんうんうん、まあ運動不足にならないように。
ウォーキングがてらね、うん。
はい。で、平日、まあ大体決まった時間帯に、は
い
はい、まあ日暮れるか暮れへんかぐらい
歩くと。涼しくなってくる頃にね。うん、
で、大体同じ時間に歩いてると、うん、まあ、決まってやっぱりその道通ると、同じような人にすれ違うわけですよ。
あ、その人も日課なんですね、うん。
で、まあ、ベッドタウンなんで、うちなんて。うん、まあまあ、サラリーマン、まあ、あの人もまた歩いてくるな、っていう、うんうんうん。で、まあ、その人なんですけど、うん、まあ、ほぼ毎回、
うん、
片手に、ロング缶、チューハイの、もう開けてるんですよ。開けて飲みながら帰ってるんですよ。
あ、その人は仕事帰りなんや。
仕事帰り。
はいはいはい。もう家まで我慢できへんや。
できないんでしょうね。
すごいな。
で、左手にそのロング缶。
ロング缶。
で、右手にコンビニチキンがっつり持って、むしゃむしゃでごくごくなんですよ。
これ毎日？
もう毎回、もう見るたびに。
すごいな。
で、まあなかなかのちょっと許可の
方。そりゃそうやろうな。
うんうんうん。で、うわ、
我慢できへんか、
まあ。我慢できへんのか。家帰って飲んだらええのになとかって思うんですけど。
なんで外なん？
いや、うん。
しかも歩きながら。
歩きながら。まあ、まあ、外で、まあ、開放感がいいのか、まあ、一応わかんないですけど。
その。
まあ、雨降る日もありますやんか。
もちろん、もちろん。さすがに、それは傘さしてるから。
で、僕もね、
うん、
あんまりそう、横殴りとかじゃない場合は、傘差し
歩いて
る。歩こう。ね、うんうん。そうしたら、そのおっさんまた歩いてくるんですよ。
それはもちろん仕事やから。
ね。
うん。
で、まあまあ雨降っとんで、やっぱ傘持ってるじゃん。
もちろん。
でも、左手にはやっぱロング缶なんですよ。チューハイ。
なんで我慢できんねやろ。
なんで我慢できないんですかね。
歩きながらチューハイ、だいぶやばいやつやん。
で、歩きながらチューハイで、うん、僕びっくりしたんですけど、うん、傘持ってるその手に一緒にチキも。
チキも。なんなんそれ。
だから、チキン食べるときは、こう、傘も一緒に口に持っていくみたいな。必死なんですよね。
若干濡れてまうんやな。
濡れてまうんですよ。うん、そのチキン食べるときに傘傾けるんで。
その日はもう、 チキンだけ食べてから歩いたらええんちゃうと思って。
ちゃうんすよ。歩きながらチキンもそれで。無駄に必死なんですよ。
あれか、家では食われへんのか、それ。
家で多分
食べれない。そんな見つかったら、やばいんや。
あかんでって言われてるんかもしれないですね。
でも、毎日顔赤くなって帰ってくるなって。
そうなんですよ。
なってるんちゃう？
いやー、まあ、かっかやと思いますよ。
口の周りでっかでかいし。
いや、ほんでね、うん、ある日、その、僕の近所のスーパーマーケットに行くと、うん、その、ロング缶チキンのおっさん、うん、そこの、社員やったんです
よ。ああ、意外と近かったんや。
あ、見たことあると思って。で、そのスーパーなんですけど、うん、嫁さんのパート先なんですよ。
あ、おお、じゃあ知ってるやん。
ああと思って、
うん、
ものすごい巨漢なんですけど。
のっさんで、うんうん、絶対話通じるやん、言うたら。
で、嫁さんに言ったんですよ。あいつ、店長、この前見たわ、言うて。
それ店長なの、しかも。
名札にやっぱり店長って書いてあった。
書いてあるから
。うん。で、あ、そうなん言うて。ああ、そう、言うて、うん、嫁さんも。
うん、
あの、ロング缶、いつも飲みながら歩いてるっていうのは。
帰るの。
うん、店でも噂やで、って言われてて。
あ、
うん。ほんで、まあ、なかなかの許可なんですけど、うん、あ、体大きいな、って言ったら、うん、嫁さんが何て言ったかって言ったら、うん、あの人なんか親指みたいやろ、って。
どういうこと
だシルエットが、
意味が分かれ。
こう、右手親指立ててみてください。
こうやって、うん、
その、シルエットが親指みたいなんですよ。顔が親指みたいな顔。
顔が親指ってどういうことどういうことよ、それ。
親指みたいな顔してるんですよ、本当に。
トリーンとしてんの？
トリーンとしてる。まあ、いや、要は、ちょっと髪の毛、毛根がちょっと、厳しめの方で、
うん、
もうないんですけど、うんうん、もう。で、まあまあ、もうほんまに首がもうない感じなんで、ストンとした。
でもそのスーパーから歩いていることはそんな遠くないんでしょ、家までね、きっと。
かもしれないですね。ね、
歩いて帰るぐらいから。
うん、まあ近くに、まあ、借りてるかなんかはわかんないですけど。
そもそも、ご家族がいるかどうかはわからへんな。
あ、ご家族はいるらしい
です。あ、じゃあ、やっぱり、その間に食って飲んでせえへんと、
うん。
あかんやわ。
なんか娘が5人いるんです。
めっちゃおるやん。ゴミとかどうしてはんねやろ。
わかんないですけど。
ゴミ持って帰ったら結局一緒やもんな。
そうですよね。うん。うん、いや、まあこれ P 入れますけど、うん、その、なんかその店長さ、だらしないらしくて、
うん、
この前店長が、トイレから、職場でですよ、
うん、
トイレから出てきたのを見たら、
うん、
シャツが、後ろからペロッと出てたんですって。ほんで、そのシャツに、こついてたらしい。
ちょっともうやめてくれる、それ。一応さ、食品は使ってるんやからさ。
そうなんです。
それ、直したとてやで、ね。あーって、あ、ごめんごめんって、またトイレ戻って直したとて、余計広がってるやん、状況。出てる方がまだましやん。
もうひどいんですよ。ほんまにだらしなくて。
どうしたらそこに骨しつくんよ。
わかんないですよ。
ありえへんやん。そんなさ、うん、絶対腰まで、腰から下にたどり着かへんやんか、うん、シャツなんて。
ただ、そんな店長さんなんですけど、その店舗、
うん、
その、要は、そのチェーン店の店舗の中でも売り上げナンバーワンの。
仕事ができるんだから。
仕事はできるんですよ。店長として、うん、そのお店の数字を上げるっていうことに関しては長けてるんですって。
だけど、好きやけどね。
これまた P 鳴らさなあかん。すごいらしいんですって。で、もっと言うと、ただパワハラはごっついんです。
パワハラは口悪いんや。
で、それで数々の部下が辞めていくんですけど、
うん。辞めへんねや、でも。
でその店長は辞めないんですよ。
ていうかそういう行為自体を。
行為自体は辞めないですけど、
うん、
で、そこの、やっぱりその、なんで辞めたかっていうのを、やっぱりその、うん、辞める社員は書くわけですよ。ただ、店長のもとで本部に行かないように全部改ざんされるんですって。
意味ないやろ、
評価が下がるんで、自分の。
うんうんうん、
だからもう、あの手この手で、店長の座を守るっていう。
うわ。
もう死守しと
る。内部告発するしかないや。でも、それやと売り上げが、
でも、上は上で、本部組は、その店長が数字上げてるっていうので、多分もうよしになっちゃってるんですよ、多分。
ほんまに店長か？
だって、
嫁さんが違う違う違う違う違う違う。はいはい、店長のおかげかってことよ。
あ、なるほどね。
うん。
うん。
本当はもっと、その裏で泣いてる奴がおるんちゃうか。
うんうん。かもしれないですね。
俺が全部やってるんや。発注とか全部やってんやって。
ほんまはその、
あいつはそれを報告してるだけなんや、つって。
うん、ほんまはそう手動、ちゃんと動かしてる奴がいるとかね。
そうそうそう。
うんうんうん。
半沢直樹がおるねん、ほんまは。
あ、やっぱいるんや。
そうそうそう。
いや、もうだから、指示とかも、うん、もうめちゃくちゃなんです
よ。めちゃくちゃやから、あんな言うてんたけど、うん、あの、俺が言う通りやってってみんなって。あと、実はおるね、もう一人。本当にできるやつが。
できる、あ、サムラゴーチの裏側の人みたいな。
そうそうそうそう。おるんよ。
うん。
そいつちゃうやろ、そんな。
そんな。
だらしないの。
いや、
そんな、帰り道チキン野郎が。
帰り道チキン野郎ね。うん、いや、まだ、ちょっと、びっくりしてるんですよね。だって、うちの嫁さん、最初は勤め始めた時に、その店長のパワハラがすごすぎて、
やめようかなって思った。
もうほんまに折れて、うん、あの、一回だけ泣いて帰ってきた時あった。
それぐらいのこと言うってことでしょ、いけど。
言うんですよ。
ちょっとさ、一回さ、今度、見つけたら、
うん、はい。
月曜日。
はい。
つけてみて。
はい、はい、はい。
あの、その缶とチキンはどこに行くんか。
じゃあ、捨てるかっていう、ね。
そうそう。あ、意外と、ただいまーって中入ってもたっつって、なるかもしれない。
持って入るんや、みたいなね、
う
ん。
そうそう。
うん。ちょっと、まあ、それも、でき、まあ、なんか、つけるのもちょっとあれ。
なんか衝撃の事実が待ってたら怖いな。
ねえ。
うん。
うん。うちの嫁さん泣かすってなかなかですよ。
なんか、この家住んでんのみたいな、家やったりして。
めっちゃでかいとか。
でかいとか、そう
そうそう。豪邸みたいな。
めっちゃでかい家で思い出したけど。
うん。
何あ、YouTube で見たんやけど。
はい。
あの、キヨシさんの YouTube。キヨシ師匠、キヨシ、キヨシ師匠の。
え、キヨシ師匠 YouTube やってるんですか
?YouTube 見て。最初に、ね。
あ、ミノのアッコでしょ、
うん、あの、
隣のその寿司屋のレーンが入ってる。
その寿司屋ロケ。
はいはいはい。
見た？
ああ、え、そんなやってるんですか？なんかでも見たことあるかも。
玄関から始まって、思い出しますよ。うん、あと、息子と、ただしさんと。
はいはいはい。もうすぐっすか。
金玉でかいおなじみの。
金玉でかいかどうかは知らないですけど。
行きましょうか。今日は、隣の長次郎に行きましょう、お父さん。
もう、死ぬほど車で通りますわ。はいはい、
そうでしょ。
はいはい、はい。
で、玄関ガチャーって開けたら、今日のゲストです。発泡酒がいる。うわ、すげえ組み合わせや。
重鎮ばっかりや。
重鎮ばっかり。ABC、ABC って感じやん、もう。
あ、こう金持ちばっかりですからね。
そうですよ。
うん。
あれでもいいと繋がってるんちゃうかったって。
ネタですからね。
うん。
うん、これでもかっていうぐらいでっかい西川っていう看板だった
んですか。でかいよ、あの家、ほんま。
でっかいっすよね。
隣の長次郎よりでかいやから。
そうです、そうです。う
ん、回転寿司屋より。
うん、うん、うん、うん。
わ、恐ろしいな、あの敷地。
あの、なんか、その、日本の金持ちが集まる、うん、あの、地区、ベスト10みたいな、なんかやってたんですよ。
うん。
えらいもんで、ミノイ、トップ10入ってましたからね。
入りました、それ入りましたよ。
で、やっぱりその、渋谷区、小東とかね。
うん、うん。
そんなも入ってくるんですけど、うんうん、第1位どこやと思います？
関東ですか？
いや、もうそれ、ノーヒントでお願いします。
どこやろ？
兄さんの、もう、ポンって思い浮かぶ金持ちが集まってる地域。
関東、ようわからんからな。
あ、まあ、西ですわ、ほんじゃ。
あれ、西なの？
あ、西なんですよ。
意外で、さっき出た小東かなとか、その辺か。
うん、僕も小東とか、やっぱり言うてやっぱ、
目黒あたりのどっかちゃうのって
思った
けど。
と思ってたんですよ。
えほ、うん、なもん、ベタにあれちゃうの。
はい。
六六層とか。
あ、正解。
そうなの全然問題やん、それ。
六六層。
全然問題や
ん。日本で一番、その、長者が集まってるところなんですって。いや、マジでと思って。
普通やん。
だってね。
うん。
やれ、その、神戸なんもあらへんやんって先週言われてたとこですよ。
うん。うん、
まあ、でも六六層は名前知ってますけど。
うん。
え、ほんまかって僕思って。
うん。
うん。 ヤクザばっかりですやんか。
いや、そんなことないよ。あそこ知ってる？
何ですか？
町内会費。
町内会費なんてあるんですか？
まず入会するのに50万いるからね。
入会で50万。
うん。で、あの、家建てるときもいろいろ縛りあるからね、あれ、あそこ。
うん。
すごいらしいよ、やっぱり。まず電柱ないもんな、ほんで。
ああ、あっこぐらいになると。
全部地下に向かってて。
ああ、なるほどね。
もう、世界ちゃうわ、とにかく。あそこに近づくにつれね、ほんま。
僕でもよ、一回も車で通り抜けとかもしたことないですよ。
うん、行ってみ。社会科見学として。行ってみ。
すっごいんでしょ。
なるべく A 車で行った方がいいねんけどな。
K ですやんか、僕。
もうダメです。惨めな思いして帰ってくるだけやから。
いやでも、あの辺の車のディーラー一回入ったことあるんですけど、うん、日産ブルーバードで入ったらものすごい対応悪かったですもん。
そりゃそうやろな。
うん。BMW 入りましたけどね。なんでかわかんないですけど。
黒子か西宮でしょ、やっぱり。
あ、そうそう、西宮もトップ10入ってました。
そうでしょ。
うん。
あ、もう、だって、向川さん住んでるぐらいやし。
向川さん基準ですよね。なんでなんです
か。天空の城って言われてるらしいんだよ。見てたよ、向川さんが。西宮は天空の城や。
向川さんの説明してあげていただいていいですか。
毎日放送の、あの、アナウンス部の、あれですよね、はい。校長先生もね、今や。
毎日上手で、関東ローカルのね。はい、関西ローカル。
関西ローカルの。
うん。
もう、多分日本の全女子アナの中で一番おもろいおばはんやけど、ね、俺も毎週笑かされてるもん。
っていうか、今、兄さんを一番笑かしてる女性でしょ。
向川さん。あかん、まだ今週も笑ってもったって。
もう、だある日突然ですよ、うん。兄さんが向川さん、向川さん言い出したの。
あかん、おもろいわ
って。っと、うん、何言うてんねやろってずっと思ってましたもん。
でもおもろいやろ。
まあ、あのまはちょっとやっぱおもろい。
しかもあれやで。
うん。
もともとは関西人ちゃうから、何の人も。
そうなん
ですか。山梨の人やで。
ああ、もう全然、いや、北の方じゃないですか。
山梨の富豪の娘やって言ってるよ。
不豪の息子に。
今度はあの、リニアが走るから、で、そこにちょっと土地がかかってるからって、びっくりするような金が入ってきてるらしいけど。もう、お嬢様ら、世が世ならって言ってたよ。
向川さんね、向川さん、ああ、もうこれどうしよう。ああ。ごめんなさい、もうここは、ちょっと、オフで話すべきで、だいぶ切ると思います。
これ流されへんわ、今の全部。
これは流せない。これ流せない。
西宮でしょ、だから。
そうです。
西宮行ったら、あれ、あの人に僕は住んでますやんか。あの、米さん、うん、米さんも。
あ、米さんもそうでした
っけ。すごいですよ、米さんの家って。
いや、ちょっと見たことない
ですけど。ものすごい山の上にあるんです。
ああ、うん。まあ、こう今でこそ。
やっぱ芸能人とかもいっぱいいますよ。西宮も。
西宮もね。
うん。
うん。
あまあ、六層だからやっぱり経営者が多いよね。
そうですね。だから六層、西宮、あと箕面市ぐらいはやっぱ
関西だ。大阪やったら箕面、
ね。うん、はい。ね。わ、
ね、
かりますね。まあでもなんか、箕面ってものすごいなんか、田舎者扱いはされますけどね。
そう？
なんか僕、大阪市の高校通ってたんですけど、箕面に帰っていく連中は、もうやっぱりあの、大阪市内の連中はもう猿って言われて
る、ね。おるけど、確かに。
猿山に帰るんやろ、みたいな。
山帰れと。
うん、山帰れ的な。は、な、言うてます、
ね。今や、ほら、あの、緑水線も伸びたから。
うん、伸びましたからね。
人もこうなってるのにちゃいます？
あっこさらに伸ばすとかっていう話も聞いてますけどね。
あ、どこまで行くねん。
緑
水線。
あっこの先に、そのトンネルがあって、うん、何やったかな。なんとかタウン。
まだ作ってんの？無理やわ。でも、あの、でっかいショッピングセンターみたいなのできて戻るやんか。
ショッピングセンター
が駅前に。あれ、潰さなあかんやん。
ですわ。
せや
で、そのショッピングセンターの奥に、有料道路があって、うんうん、トンネル抜けると、そのタウンに。
あ、それはもうできてるで、昔から。
美濃新町ね。
そうそうそう。
そうそうそうそう。
あそこまで地下鉄伸ばさへんでしょ。
あ、そう、いや、まあ、あそっか。じゃあ、あっこでもうマックスでだね。
無理でしょう、多分。
うんうんうん、うん、うん。だから、あっこまでバスで出てきて、
そうそう。
あっこで電車っていう感じですよね。あっこ、新町の人は。うん、うんうんうん。
昔に比べたら確かに町になりましたよ。
あの辺はね。うん。うん、確かに。
うん。うん、
ああ、あとでも豊中市とかもちょっとトップ10確か入ってましたわ。
まあまあまあまあね。
まあ、豊、まあ、なんか、あれですね、その、どこで住んでるからステータスみたいなのって、
うん、
特に感じないですけどね。
それも昭和の話だって。その一部の人は言ってるぐらいから、
うん、
まあ、いつまで言ってんねんって話だけど。
いや、そうなんですよ。うん、なんか、車で見え張るとかも今はもうないですからね。
まあ、ゼロじゃないけど、もうだいぶ少なかったんちゃう、うん、
この前、その、なんかちょっと、X のタイムライン見てた、またしょうもないつぶやきがあって、
うん、
あの、40過ぎて G ショックしてるやつは、カスだ、みたいな
、うん。
最低でもオメガって、お前昭和か、みたいな
。時計で言ってる時点でもそもそも論が赤い。
でしょ、うん。
そういう、なんか、なんかいるんでしょうな、そういう。
いるんでしょうね。
なんかブランドのなんかタグがいるんでしょうな。
あの、なんでしょうね、靴とか、その時計でこう、張り合ってるとかって、いや、そういう、僕なんか言っても、所詮やっぱり金持ってないやつの妬みにしか、やっぱり聞こえないわけです
よ。てかもうそれ学生の時でやめ、終わってくれもうそれ。
終わってます、終わってます。
もう本当に。
ほんま、だって、しょうもなくないですか。
いやもう言いたい人はずっと言ってるから、いいんやけどね、別に。
仮に100歩譲ってベルサーチの高い靴履いてると思いますやん。
うん、
するじゃないですか。そのベルサーチの靴がまずダサいでしょ。
いや、それはまあ人それぞれやからあれなんやけど。別にベルサーチだろうが何だろうがいいんですけど
って。で、ほんまに金持ちの人って、そんなもん身につけないですよ。うん。T シャツに短パンですよ。おそらく。
それもそれぞれやけどね。
まあまあ
そう。あんまり いっぱいはつけへんよね。
うん。
確かにね。そんな、ももこ姉さんちゃうやんかな。
いや、だから、ももこ姉さんもシャネル、シャネル、うるさいですやんか。もう、しょうもない。
で、ああいう。名前までつけてもどうかよね。
うん。その、高いもんが全部、ね、なんか、こう、引いてまうとか、別にないです。僕も一時その、クロムハーツ、かっこいいなとかね。そんなんもありますけど。
一回みんな通りますよ、そういうのは。
通りますけど。
通りました、通りました。
うん。でもまあ、20代で終わりますよ。
とっくに卒業してるもん。
とっくですよ。
例えば時計だって別にさ、機能としては一緒やん。
ですです。うん、僕なんか。
ものすごいさ、ものすごい深いとこ潜れんねん。ものすごい高い山でも動くねん。
それです。
お前いつ行くねんって。
うん、わかります、わかります。
ねえ。
うん、
あと、世界の時間が全部出てんねん、これ。いや、
言うてね。
スマホで見れますけど、って。
いや、僕、ちょっと、この前ね、あれ、何やったかな、100均で嫁さん、僕は、なんかね、その、嫁さんに、一つだけ、ちょっと、しっかりめの G-SHOCK プレゼントしたんですよ。
うん。
G-SHOCK もピンキリじゃないですか。
うん。
まあまあ、これあったら、ずっとソーラー、電磁、なんつうんですか電波度、電波度計。
電波、時間合わせてくれるやつね。
ありますし、で、何やったら、その太陽パネルで、日光で充電もできますし、まあ、これ一つあったら、でも、G-SHOCKって何よりタフじゃないですか。
タフです。
で、まあ、
タフですけど。何してるねん。現場で働いてるんちゃうやろ。
いわゆるスーパーとかで、いろんな商品外すとき、あっちこっちガンガンぶつけても平気じゃないですか。
外せよ。
いや、そいつ、
そもそも。
それを、ちょっとしっかりめのやつあげたんですよ、その、ベビー G で。
はいはい。
で、そうしたら最近、なんか、ダイソーの100円のデジタルウォッチに付け替えようったんです。僕が、嫁さんに、ダイソーの100円の時計をさせるほどひもじい思いをさせてるのかと思ったから、
いや、
ビビジビジ上げたんですよ。
え、だから、ベビ、そのね、ダイソーの方は、正直壊れてもまだ買いに行けるから、別にどっちかないやんか。
まあ、嫁さんも同じこと言うてるん
ですよ。で、ベビージーとか、その大事なやつは、普段、普段じゃないか。どっか、例えば遊びに行くとか、特別な時に、コーディネートとしてやっぱつけたいと。
兄さんのその意見はものすごい愛のある。
そういうことです
。あれです
わ。大事やからこそ、やっぱおだそ、大事に置いときたいと。そういうことじゃないんですか？
いや、おそらくそうなんですけど、でね、その、ダイソーで買ってきた時の、その時計に、何やったかな、10M って書いてたんですよ。
それは多分、なんか10メートルってことかしら。
10M?M。
10メートルまで潜れますよ、みたいな。
で、嫁さんに、これ 10M って何って言う。え、何これ10メーターまで潜れんねんでって。
何取りに行くねん。そんな、アマちゃんやん。そんな秋やん。
秋ー。そんな
取れたかーやんか。
ウニ取れたかー
メガネ会計ボマーが出てきてまうやんか。
出てまうんですよ。何をね、ダイソーで買った時計してね、潜る必要あるんですか。
ほんま思いますよ、あれ。
わかんないんですよね。
あるよね。でもそういうとこしかもう売りがないのよ、時計も。
ああ。
あとはもう、なんか、関係ない、キラキラしたものつけるしかないやんか。
確かに。
なんかよくわからんけど、なんかしない、だから高いんでしょみたいなね。
僕も20代の頃に、ちょっと気合の入った、その、それこそ G-SHOCK ですよ。僕 G-SHOCK 好きなんで、何本か持ってるんですけど、でも、もう最近時計、まあ、スマホがあるからっていうわけじゃないんですけど、日焼けしますよね、時計焼け。
しますよ、そりゃ。
それが嫌でもしなくなりましたね。
そもそも時計したくなかったからな。
うん、あ、昔からですか。
うん、肌につけたくないね。あんなもん。
あ、何もつけたくないか。
ジョーンってなるし。
そう、あ、ね、裏のパネルと素肌のとこに汗かいた気持ち悪い
です、ね。そうです、そうです。そんなもん、だから基本的に嫌やったから。もう何十年もしてないよ。時計、だってそこらにあるもん。つけなくても。
ああ、まあ、
スマホもちろん。まあ
いいね、スマホもちろん。
街角にもいくらでもあるもん。
あります、あります。
いらないのよ。
うん。
そんなにいらないよ。
あ、うん、いらないですね。
以上？
いらないです、いらないです。
ほんで、あとはもう、おしゃれとしてつけてはるんかなんか知らんけど。
まあ、なんか。
別に、興味ないな、って感じやな。
まあ、僕はほんまに、なんていうか、おしゃれとして、つけるぐらいですよ、ほんまに。でも、それがおしゃれって思う感覚もだいぶ薄れてきてますけどね。
ねえ、なんか、その、まあ、バッグとかもそうやし。
バッグとかね。
ええ。
うん。持ってることがステータスっていうのがもうなんか違うんだよなっていうね。うん。PC88 の話がちょっと前に出たと思うんですよ。
うん。
で、ミニが出るや言
う
て。
うん。
そういう話あったじゃないですか。
うん。
僕がね、この、要は、2、3世代と同じレベルで、その PC88 を、のミニを、楽しもうと思ったら、どうしたらいいと思います？
どういう目線で聞いてんの、それは。
ごめんなさい。ちょっと長くなりました。
はい、どうぞどうぞ。
だいぶ前のラジオさんの回で、その、YMO の、第4の YMO、のメンバーと言われた松竹秀樹さんの、
はいはいはい、
催し物を見に行ったっていう話をしてるんですよ。
うん
うん、で、梅田のロフトですわ。
うん、
で、その松竹さんはその YMO の裏方で、要はその、打ち込みの音色を要は作ってた、プログラムしてた人で。
うんうん、
で、その人が昔こういう古い機材を使って、
うん、
音使ってました。で、かつ、ちょっと生演奏したりとかっていうくだりをラジオさんで喋ったんですよ。
うんうんうん、
で僕は、YMO は、所詮やっぱ後追いなんですよ。
うん、
93年のテクノドンで興味を持ってるんですよ。だリアルタイムじゃないんですよね。
はい。
だあと
は多いしょうがないもんね。
しょうがない、
ね。うん。
で、その松竹さんのライブで、その、やっぱり生演奏したときに、
うん、
その僕よりやっぱり年上の、その、あの80年代のライディン世代で生で楽しんでた世代が、
うんうん、
リアクションが僕と全然違うんですよ。
うんうんうん、
やっぱり生で聴いてた分、
うん、
その時の音が蘇った時のリアクションが、うおーいう感じで、僕は好きですけど、
うんうん、
この人たちの熱量と同じとこで多分楽しめないんやろうなっていうすごい悔しさを感じるわけですよ。
ほう。
で、PC88 なんですけど、
はい、
PC88 のそのミニっていうのも、
うんうん、
まあ YMO のそれとはちょっと僕の中では熱量全然違うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと興味はあるんですよ。
うん
うん、もうこの前兄さんが、
うん、
あれちょっとすごいやんかっていう感じで喋ってるのを聞いて、
うんうん、
僕そこの熱量と同じような感じで、どうしてもこう楽しもうと思うには、どうやったらなんか、そこの熱量についていけるんかなって、わかんないんですよ。
わかる。
時って、時を超えるほど、世代を超える、なんか、愛情みたいなものを。
わかる。わかりました。
はいはいはい。
ドラえもーん！これやろ。
まあ、
泣きながら帰れ。鼻出して帰り。
でドラえもんに助けを求めろっていうことです。
それしかない。
つまり、どうしようもできへんっていうことですね。
まず、
はい、
比較することがナンセンスやわ。
どういうことですか？
その、当時楽しんでた人と今の自分と比べて、うん、それには追いつけないって。
うん、ああ。
もうその時点で、要は、白旗上げてるわけでしょ。うん
まあ、まあ、まあ、そうですね。まあ、うん、そうですね。
それはもう、そういう気の持ちようなわけですよ、スタートから。
まあ、気の持ちよう、あ、気の持ちよう。
だったら、もうそれは、
うん、
それこそ、あれですよ、
うん。
魔法のようにドラえもんがおってですよ、仮に。
仮
に。タイムマシン乗っけてもらって、その時の、ずーっと見て、帰ってきたとて、うん。
とて。
多分、満たされへんと思う。
そんなもんすかね。
体験は見て、聞いて、体験はしてきたんやけど、満たされへんと思う。
ああ。
所詮それはあったって。
まあ、じゃあ、その、いろんな、その、PC88 が出るまでの歴史を学んだとて、その当時の感動を知らないっていうのはもう。
だって、じゃあ、聞きますけど。
うん、はい。
もし仮に何かの魔法でその時代に戻れたとして、
はい。
ね。うん、同じように感動するかって言ったら保証ないでしょ。すごいこんなものが出るんやーって感動できてるかって言ったら、パソコン？何それ？知らんわ。わからん、わからん、わからんって
言って。減ってない。
見向きもしないかもしれないよ。
ああ、減ってないですもんね。
減る、
僕が。
減るかどうかがわかんないじゃないですか、そもそも。
ああ、その時代に生まれてたとしてもっていう話、う
ん。興味持ってないかもしれないですよ。
まあ、そうですわね。うん。あ、いや、確かにそうですよ。だって、MP46 が目の前で滑走したとしても、僕の熱狂度と、
うん、
兄さんが横に似てる熱量って絶対ちゃいます
よ、ね。そういうこと、それと一緒です。
減ってるか減ってないかですもんね。
うん。
うん。知ってるけど興味そこまでっていうことです、
ね。だからといって、
うん。
今急に F は仮に好きになって、いろいろもうビデオも見て、うん、本も見て、いろいろわー勉強して、
うん、
ある程度詳しくなった時の熱量は、
うん、
負けない。
え？
負けない。
え、でも当時やる？
いやー負けない負けない負けない。
経てないとして。
負けない。負けない。それは向こうから来たら分かりませんよ。せやけど負けない。
はい。いろんな、こう、魅力が。
負けない、負けない、負けない、負けない。
何そんな言い切れるんですか？
自信があるから。
お便り行きましょう。
もう終わるの？早ない。
ちょ、やっちゃいますやん。
違いますやん。
いや、いや、そこ、いや、ええ感じで、それで。
違いますやん。
もう尺的にいいんかなと思って。
違いますやん。納得しないじゃんか。
あ、すいません。
今、ちょっとこんなん入れてもたからあれやけど。
はいはい。
だからね、あの、はい、ナンセンスなんですよ。俺から言わせるやん。
言わせると。
好きになった時点で、負けない、うん、負けないでいいじゃないですか。
あ、でも認めるなと、負けよう。
負けよう、そう。その頃、減ってる人には到底追いつか、うん、追いつかなくていいじゃないですか。なんで追いつかなあかんのですか。
はったりを聞かせろよと。
別に嘘つかんでもいいけど。
うん、そんな、なんか。
俺は知らんけど、うん、減ってないけども、
好きは好きなやつ。
好きな、好きさ、うん、好きなことはあんたと同じぐらい変わりまへんでと。
なるほどね。
なんやったらこっちの方が好きやで。
うん。いや、なんぼその細かいとこ知ってるか知らんけども。
なぜかというと、俺持ってるからね、ここに行ったと思うんですって。それぐらいの熱量で。見にちゃうやつ持ってるからね、ぐらいのこと言えな。
ドドーン
と。うん。か、うん、これ、見つけてきて持ってますね。
うん、あの、金のかけようがちゃいますね。うん、え、だって、自分ら捨ててきた
でしょ
でしょっていう話。
僕これ自分で直してこれ動くようになってるんですよ。車とかそうじゃないですか。旧車とか。
ああ、まあそっか。
そういうことじゃないんですか要は。当時、発売した当時は、うん、あの、小学生やったし、乗れ、うん、乗る運動もないし。
ああ、ね、そういうことやわ。
せいぜいミニカーでしたわ、持ってたんは、つって。
じゃあ、
それがようやく、うん、うん、お金にも余裕が出てきて手に入れれるようになったんやけども、これが動かんかったのはどうにか、
おやー
っていうのは負けへんか。うん、
負けない。
お前、あなたは昔乗ってたかもしれんけど、今はしょうもない、そんな車乗ってるんで。俺は今乗ってるからね。
乗ってるんやぞと、うん。
負けない。
負けない負けない。
そういうことやか。そういうことでしょ。だから、彼にそのミニを買っても、
うん、
もう、重箱の隅まで楽しんだらいいんですよ。
なるほどね、
うん。
いや、俺は知ってんねんぞっていうおっさんよりも、もっとこう隅々まで。
確かに俺は、あの時は、ね、
うん、
そんな、興味もなかったし、知りませんけども、
うんうん、
僕は、この通り、これのちっこいのも買って、
うん、
こんなんも作ったんですよ。見てください。
もう何やったら、私は発発で作ると。
うん、できますかって話や、例えばですよ。
そんな言いますけど、減ってるかどうか知りまへんけど。
う
ん、
そうそうそう。ね、道具なんで、所詮。
うん。じゃあ、PC 初々ミニを、
そうです。
こうて、もう何かゲーム一つ作るぐらいのことまで、すれば、もうそういうおっさんらには負けない。
負けないですよ。負ける、負け、勝ち負けじゃないんですけどね、そもそもね。そもそも。
いや、でも、なんかいろんな
ことで。勝手にあなたがもう思ってるだけで。
まあ、そうですね。
うん、その、出てきた人は別に買ったと思ってないし。
いや、まあまあ、そうなんですけど、うん、なんかこう、でも、俺の方が好きや、みたいなのを言うてくるやつ。
それは、もちろんそんな人もいますよ。
例えばね、
うん、
それ野球とかでもね。
いますよね。
いや、俺は年間に甲子園こんだけ行ってるぞ、みたいな、ことでマウント取ってくる。うん、人が言えば、いや、俺は85年からずっと、みたいな、うん、そういう長さで。
うん、でもそんなのやらしといたらいいね。あ、そうですか、お疲れ様ですって。
でも僕は。
って思いながら、すごいですねって言うといたらいいね。
あ、なるほど、
ね。気持ちよくなってくれるから。あ、すごいですね。マジっすか、そんなに言ってるんですか。
大人の対応。
そうそうそう。で、心の中でベロ出しといたらいいね。
うん。アホやな。
だからなんやねんって。
だからなんや
ねん。だからなんやねんって。
一番最後、あ、もう、それ、強さんじゃないですか。
見てるのは俺別に家でも同じぐらい見てますしって。
麺はものすごくこだわって。
そうそうそうそう。
愛情は抜けません。
あ、そうですか。
一番最後に。だからなんやねん。
そういうことでしょ。こっちが決めるわなってことでしょ。
うまいかどうか、ね。
そういうことですよ。こだわるのはそっちの勝手やからって。
勝手ですかね、こだわるの。
知らんけどって。壁にめちゃ書いてるけど。こだわったからってうまいってことはないからね。そして、そのうまさはお前が好きでやってるだけで、こっち関係ないから。
中川家の剛ってなんか、だんだん若返ってません最近。
頭結構いじってるからね。
それでですかね。
まあ、弟ができへん分。
弟は帽子で被しとるな、隠しとるな。
ね、
ちょっと若い感じで。
子供に言われたらしい。
いや、子供に言われたら辛いな。
ハゲてるやんって言われたらしい。
辛いな、帽子被らなあかんほどか。
いや、俺それよりもほっぺたのなんか、朝みたいなのがすごい気になるんやけど、0時の。
はい。そう、朝あります？
向かって、
うん、
向かってで言ったら左頬になんか、うん、あの、ほらほら、安田大サーカスのさ、ヒロ君みたいな。
うん、おじいじみですやんか、それは。もう多分。
シミなんかな、あざみたいな、なんか、ど、うん、つ気になんねんけど。
それが誰かにどつかれてんちゃいます。
ちょっと頬こけてきてるやろ。
最近ちょっとね。
痩せたんか知らんけど。
うん。ですよね。
それもあってさ、よくそれが目立つよ、シミのようなあれが。
今日たまたまなんですけど、
うん、
下手かな、NHK の30分番組なんですけど、
はいはい、
中川家が、
あ、工場のやつじゃん。
あ、そうそう、スッチが
出てる。なんとかファクトリーな。
あ、そうそう、
うん、
探検ファクトリー。
それそれ、
NHK
の。あれでしたろ、コインランドリーの。
あ、見ました。
見たよ。
もう、あ、そういえばこれやってたわ、思って、うん。
あれな。
見てたんですけど。
昼やってるやつね。
もう、鉄板運ぶくだり、もう、いつも同じことやってる。よし、そっち。
はい、
一回、コインランドリーブルース最後歌ってましたけど、う
ん、お兄ちゃんね、
お兄ちゃんがいつもテレレテレレテレレレチャチャチャ、
あの時買ったギターかなあれ。
いや、おいでね、嫁さんとその話してて、
うん、
あ、お兄ちゃんギター弾けねえやって言うんで、中川家の YouTube で、
うん、
お兄ちゃんが、
うん、
あのギターを買うっていうくだりがあんねんっていう話して、でこうでこうこうで、あの、最終的に買わへんっていうのを、3週ぐらいやんねんって言ったら、うんうん、もう本気で、もう買えやって思った。
買えへん。また来まーすって。
イライラするわーって思ってました。
それはおもろいやんか。
まあ、いや、それがおもろいねんっていう話をするけど、もう絵は見えへん。もうシャッと買ってほしいわ。
買え、絶対買え、買わない。
絶対買え。なんか、見てます？なんか、映画とか、ネットフリックスとか。
ネットフリックス一個紹介じゃ
あ。はい。
今日からちょっと見始めたやつね。
あ、はい。
ネットフリックスちゃうわ。アマプラや。
アマプラ、はい。
これおもろなるんか？大丈夫かっていう。元はね、
はい。
ワウワウなんですよ、これ。
ワウワウ。
ワウワウってな、繋いでるかいな。
ワウワウね。
うん。東京バイス。
東京バイス？
ちょっと、あらすじ言いましょうか。書いてある、はい、から、書いてあるやつね。
はい。
世界が憧れた大都会、1990年代、東京が牙を剥く。舞台東京ですわ、
うん。うん。
東京の大学を卒業したアメリカ人青年、ジェイクは、故郷に戻ることを勧める両親に反し、難解な事件、うん、試験を突破して、日本の大手新聞社に就職する。アメリカ人のね、結構イケメン系の子が主人公なんです。
うんうんうんうん、
で、書いてある通り、
うん、
新聞社に就職するんですよ。
お
う。で、警察担当記者となったジェイクは、特ダネを追いかけるうちに、ヤクザ絡みの事件を、解決する刑事、片桐と出会うと。
うんうん
う
ん、
新聞記者として危険な闇社会へと入り込んでいくジェイクに片桐は忠告する、
うん。
この世界は一度開いた扉を閉じるのが難しい。秘密を抱えながら男社会を渡り歩く、女性記者エイミー、風俗街で暗躍する刑事宮本、ジェイクと意気投合する若きヤクザのリーダー佐藤、謎めいたカリスマホストアキラ、夢や希望を飲み込まれる東京のアンダーグラウンドで生き残れるのは誰か、そしてジェイクは新興ヤクザの勢力を危険すぎるネタを掴もうとしていた。ババババ
、うん、ババババ、
どうですか。
ちょっと映像でプロモーション見てみたいですね。
ちなみに、この主役の子はアンセル・エル・ゴート。
あ、なんか見たことありますね。
よう知らねえけど。
あれでしょ。
で、当然、舞台は東京なんで、日本人の配役もあるんですよ。うん、
はい。
まず、ケン・ワタナベ。
出ました、大御所。
伊藤ジャンプ・秀明がいますね。
ほう。
伊藤秀明さんね。
はいはいはい、はい。
ヤマピー、山下智美さ
ん。お、ヤマピー。あ、うん。
菊池凛子。
おー、出ました。
これ、
バベルじゃないですか。
そうですよ。
バベル乳首じゃないですか。
これちょっと見てください。
ああ。
1話だけでも。
要チェックだって。
まだ1話しか見てないから、これおもろになるかどうか知らんけど。
これね、続けて見ることが大事。
そうなんです。
なん
ですね、ただね、もう現時点で分かってんけど、エピソード2まであるんですけど。
なるほど。
ちょっと大変だ。
うん。
いや。1エピソード、でも8話で1エピソードやから。
うんうんうん、
頑張ったら見れるかな。
あのね、何やったかな、オザークへようこ。
ああ、どう、見た？
ちょっと見てるんですけど、
どう？
もうちょっと、
もうちょっと頑張ってくれよって思えへん？
惜しいっすね、めちゃくちゃ。
ちょっと眠たいやろ？
あ、なんででしょう。やっぱ、ブレイキングバットと比べちゃうんでしょうね。
もちろんそうなんやけど、もうちょっと、うん、あとあの、主人公が地味なんよ。うん、
ああ、まあまあ、わかります、
うん。
シーズン1の3話でちょっと止まってもったんです、
うん、せやろ？
いや、惜しいんですよ、めちゃくちゃ。
ちょっと我慢して、もうちょっと見てくれたら。でもね、終始静かなんよ、なんか。
ああ。なんかね、
うん、
ブレイキングバットは、その、うん、ああいう中にもちょっと笑いがあったじゃないですか。ぶっ飛びすぎてて、みたいな、
うんうんうん。
キャラクターがぶっ飛びすぎてて、笑ってまうみたいなとこもあるんですけど、ちょっとずっとシリアスな感じがあるんで、
うんね、
まあまあ、うん、まあ、それはそれでいいんですけど。
長いのよな。
うん、うん。そうですね。で、だから僕ちょっと浮気してまうんですよね。
うん。
で、なんか、サラは、そしてサラは殺された。
あ、ありますね。それもありますね。
チラ見しました。
チラ見
しても。これも、ちょっと惜しいんですよね。
そうよね。
だから、兄さんがこの前ポロって言ってたのが、
う
ん、あ、やっぱりこれ集中してい
く。そうやね。浮気したらあかんね。一個、一、うん、個に集中せなあかんわ。
どっかで引っかかってくるところが多分あるはずやから、うん、ぐっとみんな、だ途中で諦めちゃうのがめっちゃ今増えてるんですよ。
あかんねえ。で、うん、あれ俺、なんか途中か、続きを見るってなってるけど、こんなん俺見てたっけってなる。
そうで、あるんですよ。
そうそうそう。
うん。
そんなんだらけやねん、今。
だから僕、だからこの一週間で、3番組増えたんで、それが。
そうやろ？
これ、兄さんと同じ道辿ってると。
そうやね。俺も何個あるか、もう。やばいって。
結局、ネットフリーの入ったきっかけが、ブレイキングバットだったんで、うん、僕は。
うん、
だからそこを、やっぱり、基準点にしてまうんですよね。それ系のドラマって。
うん。
うん、ちょっとやっぱり、ブレイキングバットが偉大すぎたので、僕にとっては。
うん、で、どんどんどん新しいの来るしさ。
そうなん
だ。うわ、またこれもおもろそうみたいなのが苦しい。
そうそう。うまいことこう入れてくるでしょ。
ちょっとやめてくれって、おすすめとかって出てきよるからさ。
おすすめって。
おすすめしないでください。またボコマークが増えるやんか。
そうなんすよね。
おかげで、あれやで、あんた、日本統一全然見てんやんけ。
そっちも見たいのはあるんですけどね。
ちょっと、集中するなあかんわ。うん
で、もっと言ったら、
うん、
鬼平犯
行。そうやね。同じこと言うよ、そうだ
った。ネタフリでやってくれよ。
あかんかん。それ来たらもう、そっちに集中してもらうわ。
うん。鬼平犯行ちょい、こっちやってほしいわ。めっちゃ思ってる
んだ。やばい、そんなん持ってこられたら絶対あかんわ。見てもらうわ。
ちょっとしたあの、鬼平のアニメでさえおもろかったのに。
おもろかったもん。めっちゃおもろかったわ。
僕めっちゃ好きやったっす。いや、だからね、うん、あ、僕、鬼平犯科帳って、
うん、
いわゆるあの、あれ、最初コミック、
うんうんうん、
ですよね。
うん、
斎藤隆夫さんですか？
そうですよ。
もう、この年になって初めて、あ、ゴルゴのおっさん書いてたんやって、この
前。そうですよ。
出て、
うん、
で、あ、鬼平犯科帳ってそっから始まってんねやって、
そうです。
思ったんです。もっと、あの、 なんて言うんですかね。うん、あれですわ、ほら、アコロー氏の話。
うん。
あれぐらい
歴史、中心ぐらい、
歴史のある、あれやと思ってました。うんうんうん、もっと言ったら、水戸黄門ぐらい、最低でも水戸黄門ぐらいの、歴史はあるもんやと思ってたんですけど。
地形行ったら、帰ってこれんくなるで。
いや、だ僕、うん、やっぱちょっと、わ、好きなんやなって思ったんですよ。
うん、こんなん見たらもう次、藤枝梅安とか見るようになってもらうから。
なんですか何て言いました
今。藤枝梅安。仕掛け人藤枝梅安とか見てもらうじゃない
。それ何で見れるんですかそ
れこれ何で見えるんかな
藤枝梅安。
うん。
藤枝梅安、ね。
映画とかもやってるんやけど、これ何で見れるんやろ
はい。うわ、あ、これ、いわゆるその必殺系ですか仕事系ですか
ああ、そう。
へ
ぇ暗殺仕掛け人ですよ。
何観光期間、72年から90年。あ、これもなんか、その、書物で始まった感じ。
そう、元はね、あの人です。池波正太郎ですよ。
あ、ほんまや。
うん。
へぇー。これも
あ、で、漫画はあれですから、またゴルゴですから。
あ、そうなんすね。
そうですよ。
うわぁ、知らんわ。
だから。
もっと早知っとけよかった。
こんなん言ったら、他見えくなるで。あ、沼やからな、本当に。帰ってこれんくなるで。あんたは好きやから、余計に。
言うのがね、
うん、
その、侍もんはね、
うん、
僕はルーツを感じるんですよ、みたいなことを、ラジオさんにね、
うん、
ちょっと言ってたと思うんですよ。
うん、
で僕、ついこの間なんですけど、
うん
もう膝から崩れ落ちた事実があるんですよ。
うん、
兄さん僕の名字知ってるでしょ？
知ってます。
僕完全に農民ですやん。
どう考えて、我々そうですよ。
侍、武士いっちゃいます
よ。自然のあれが入ってるもん、だって。
自然の
あれ、感じが入ってるもの。
うん。
ああ
絶対農家ですやん。
そうですよ。小作ですわ。
小作。米、
作作。おさめとろう。そう。おしんですわ。
ですよね。
おしんの、伊藤四郎ですわ、言うたら。
やれ、そのゲームとかでもね。
うん。
侍も、その武士のあれが好きや、言う
て。あ、逃げとる方ですわ。津島で。
そう、逃げてる。うわ
ーイェーイで、
うん。助けてください。
うざいって言う。あれ、あそこ、あれ
で。
僕
ちゃいますやん。あ、これ、カキンカキンって、助けてる方ちゃいます。
ちゃうもの。
完全に農民ですわ。
完全農民ですもの。昔話やもん、こっちは。
ねえ。
うん。我々。
うん。あ、大山さんも農民ですやんか、ほんじゃ。
もう完全にもだって。大きいって書いて、山が大きいって書いてる。木こりかな。
もう名字でわかるんですよ、ね。
わかるんですよ、出がも、うんうん。やっぱり。
ほんまに。
だからね。
松平とか、そういう人は。
松平言うてもとるやんか。
ね、言うてますもんね。
うん。
多分、そうなんでしょう。
うん。
うん。竹地とかはもしかしたら。うん武士のデーかもしれないですけどね。うん。ああ。
こんなん見たら、抜け。あれやで、サンテレビの午前中のやつ全部録画してもらうかもしれない
ね。もう危ないんですよ。
めっちゃやってくれてるから。
で、時代劇チャンネルなんで入ってへんねや。
ああ、もうそんな、沼やで、はい、そんな。
映画、あれ、今回やってるのって、
うん。
映画もやってるじゃないですか。
やってますよ。
あれ、だから、その、ドラマ版とはまた、なんで、どういうあれでやってるのかなって、わかんない。映画とドラマとどう違うんやろって。
もちろん、キャストが違うんでしょうけど。
そっか、キャストが違うんですよ、
ね。うん。
昔の、鬼平犯科帳は、そう、今回の映画の、あの人、松本、幸四郎
名前ついてるからね。確か。
うんうんうんうん。
だ息子でしょ、今。
おじさんって言ってました。
お
いっ子
か。
うんうんうん。
ね。
あ、なるほど。おじさんが昔、鬼兵をやってたと。
うん、そう。
ああ、
高子の親父やんか。
あ、高子の親、あ、そう。うん、なるほど、うん。あ、 そこついで、おじ、おいっ子がやってるっていうんやったら、
そうそうそうそう。
ちょっとなんか正当、続編みたいな感じは、続編というか、もうなんか継承感ありますね。
うん、
キャストも。鬼兵、管科長、おもろいって誰か
言
って
た。おいっ子なん？おいっ子ちゃうで。兄弟、兄弟って書いてるぞ。
あ、兄弟なんですか？
弟ちゃん。ちゃうちゃう、兄貴ちゃん。
なんか、おじいって、でもなんか、インタビューで。
松本幸四郎10代目でしょ。
あ、ほんじゃ、ちょっと僕の勘違いかもしれない。息子の可能性あります。
ちゃんと、よく知らないけど。うろ入ってるけど。
まあ、なんでもいいですけど、まあ、とにかく鬼平犯科長見たくて知らないんですよ。
鬼平犯科長ね。
やばいっすね。そうです。あの、わー好きやって、サムライ好きでルーツ感じるって言ってましたけど、よく考えたら僕絶対農民ですわ。
あの、暴れん坊とかも見出すて。
暴れん坊とかも、やばい、ちょっと痛快系好きですね。
暴れん坊とか。あんなんあれやからね、病院行った時の待ち合わせで見るやつやからね。
うん、そうです。
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に。
うん。おじいちゃんおばあちゃんの吸引力すごいっすよね、うん、あれ系。うん。
まあ、あの、最後まで見てもらった時あったもんな、一回。
いやー。
どうなんねん、この後、つって。もう、とっくに診察終わってんねんけど、うん、いや、ちょっと、最後の大岡さばきだけ見させてください、
ね。そうなんもう、全部分かってる
んすよ。分かってんねんけど、さばかれる罪に問われるのは分かってんねんけど、見たいやんか。で、どうさばくねんって。どうせ入れ墨見せるんでしょ、やけど、見たいやん
か。遠山の金さんは何者なんすか、
う
ん、
え？まあ今で言うところの裁判官ですわ。
ああ、なるほど。
ははそれが、あの、ね、
うん、
仮の姿で街で捜査までしてしまうってことですよ。
その、要は、墨を見せるところが、
そうそう。
まあ見せどころじゃないですか。
あれを街中で一回見せてんねん。
あ、なるほど。
うん。で、犯人それを見てんねん。あ、で、これが目に入らんのかってバシーって見せるやんか。
うん。
ほんなら、大概のやつは、あ、おめえはあの時の遊び人って。
なるほど。
白を切っても、この桜吹雪がお見通しだって。ババーンって。ええー、って泳がされてたんや、俺ってなるやん。
あの時のって言いますけど、でも顔見てますやんね。
いや、それは、それなりに変装してるから、やっぱ分からへん、
う
ん。
あ、なるほど。
で、シュッとして出てきはるやん、最後は。
なるほどね。あ、雰囲気はもう全然違う。
全然ちゃうがな。あの、松の廊下みたいな格好して出てくるやんか。袴着て。
ですね。うんうん。
で、内首ごくもひたで、ひたでーで、あ、お許しよ。人を愛してーやん。人は心みたいな。隙間風吹くがな。
すごい
ですね。いいですね。
いやー、まあ、ちょっと映画だけでも僕見に行こうかなって思いますね。
子供でも一緒やんか、いつも。
うん。
ね、
うん、
でもやっぱり最後見てまうやんか。
うん。
もんど
か。加藤改めであるぞー、そういう。
控えおろ。
控えおろ。
はぁ、
はぁ、つって。いやー、もうだ、わかりやすい、ああいうなんか、昔の、あれですよ、サムライヒーロー僕好きなんですよね。好きなやったら、まあ、見とけよいう話なんですけど。
必殺とか。
うん、必殺もね。うん、
見てた。
うん。サンテレビで未だにやってますよね、必殺。
うん。だって、厨房の時みんな見てたもん、必殺。
分かってて見ますよ、ね。
見てた。
うん。うっかり八兵衛、あ、それは必殺ちゃいますよ。
それは、あの、見とくのもんやんか。うん
必殺の、あの、まあ、いろんなパターンありますやん。
殺しの？
あの、な、ピアノ線、要は、三味線の、あの、弦で、こう、締め上げるみたいな。
あれは、あの人、女の人ね。
うん。女の人ですね。キリーつって、ほいで、締め上げて、こう、持ち上げて、
うん。
ザクみたいな。
あ、じゃあ、三味線はあれや、バチでやるんや。
うんうんうんうん。
それあれじゃん。三田村邦彦のこと言ってんじゃん。
三田村さんでしたっけ？
そうじゃん。
うん。
泡踊りでおなじみの。
うん。
不倫泡踊りでおなじみの。
不倫泡踊りって。
不倫バレた時に泡踊り踊ってんねん、特殊なんで。どんだけ好きやねんつって。不倫報道されてんのに。
まあ、三田村さんって言ったらもうあの、上沼恵美子の横で、
もう今高田純次やけど。
高田純次じゃない
三田村さんはあれやんか、あの、旅行くやつやんか。土曜日やってる。
そうそうそう、三田村さんはね。
関西ばっかり旅行くやつやんか。
出てましたね。うん。高田純次になってだいぶマシになりましたけどね、恵美ちゃんの横。うん。いや
わ
もうお便り行きましょうか。
行きますか。何ぼでも喋ってもらうわ。
ほんまっすね。
はい。
配信するよ、夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい。
配信するよ、夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。はい、ハッシュタグ、抜粋にて紹介させていただきます。体調の悪い隊長さん、はい、ありがとうございます。これは、はい、レトロカーの、おそらく、催し物に多分、参加されたんでしょう。ね、旧車イベントに参加、ということで、もう、たくさん、写真いただいてるんですけども、まあその中でも、
うん、
頭の悪そうなマフラーたちっていうので、
うん、
こうマフラーを拡大もうズームして、
うん、
添付してくださってるのがあるんですけど、
うん、
まあこれ多分カスタムしてるんでしょうね、
うん、
全部。してるのは多分してるんだと思うんですけど、確かにその昔のマフラー、ものすごい長いのつけてるとかありましたよね。まあ分かりやすいところで言うと、あの、俗車の竹槍みたいなのとか、もあったと思うんですけど、
うん、
これでも、さすがにもう今ほとんど見なくなりましたね。うん、こういう長くするとかっていうのは、うん、音変えるとか、そのレベルは見ますけども。
でもこうしていますよ、実際。
いますかね。
いるからここに来てるんでしょうが。
でもこれ、旧車で昔やってたからっていうのがあってやってるんじゃないですか。
でも現にいるじゃないですか、これ。自走してここまで来たんやから。少数派ですけど、いますよ。
あれですよ、その、旧車でやるんじゃなくて、今のその、車でっていう話ですよ。
今の車に合わへんやんだって。
まあまあ、合わないですよね。
うん、
そもそも。
うん、
まあでも、まあ、そっか。でも、ここまでやってるのってなかなか見なかったですけどね、僕の近所では。うん。うわ、なんかいっぱい乗ってますけど。
うん。
うん、ルパンフィアットとかもね、ありますね。
うわぁ。フィアット。
あ、フォルクワースワーゲンのタイプ3も、これ、ハッチバックじゃないやつですね。
うんうん
うん。これ、タイプ3じゃないですね。フォルクスワーゲンカルマンギアって言うんですね。
ああ、このブルーのやつ。
ブルーのやつ。
カルマンギアですね。
はい。なんか、顔つきはもう、ほとんどタイプ3ですけどね。ほうほうほうほう。あ、すごい。フォードマスタング。すごいですね。4.7 リットルって。アメ車ってやっぱすごいですよね。はい。はい。もう、たくさんこれ見せていただきまして。はい、これ多分まあ、体調の悪い隊長さんなんで、四国でやってるイベントなんでしょうね。
うん、
はい。ありがとうございます。
はい。
チャッピーさんありがとうございます。
はい。
お部屋にいかがでしょうかっていうことで、ちょっとご紹介いただいてるんですけども、復刻レジェンダリーナムコポスター好評発売中っていうことで、うんうん、あの、昔のゲームのポスターが B1 サイズ、なかなかですね、
うん、
復刻でありしてると。
うん。
うん。うわ、あの、チャッピーさん、わかります。これものすごいわかるんですけど、
うん、
B1 のポスター貼っちゃうと、
うん、
もう6畳の部屋もいっぱいいっぱいになります、これは。
うんうん、
なので、僕みたいなもんは、 ネットで拾ってきたやつを A4 にプリントアウトして、うん、ダイソーの額縁に入れて飾るので、
ね、いっぱい並べると。
そうです。意外とそっちの方が僕は楽しかったでしょ。
確かに、確かに、はい。
ただ、でもこういう情報、僕、疎いので、はい、情報いただいて。
昔、売ってたんよ、これ。
あ、そうなん
ナムコだけは。あの、家電屋で売ってた、普通に。二宮とかで。
家電屋で売ってるんです
か？なんか、なんか、なぜか家電屋で売ってたよ、ナムコグッズ、めっちゃ。買ったよ、これ。このポスター。
当時もんとか、今、結構値段するんでしょうね、じゃあ。
やろうな、うん、別にポスターやからな、うん、こうやって綺麗なの別にまた手に入るし。
うんうんうんうんうん。
それ基本的には、あ、どうなんやろ、印刷とか違うんかな。
え、ドラッグへのチラシは置いてますけど、それはポスターはさすがに置いてないんですか。
全部捨てた。
もったいない。
いらんわ、つって。まあ。捨てたし、ちょっとだけ残ってるかな。うん、
あ、本当ですか。
どっかあるわ、知らんけど。
まあ、これずっと残しとくってなかなか難しいです
。いつ貼るねんって話よ。くるくるくるくる丸めてるだけで。
まあ、B1 ですからね。
B1 なかなかやで。B1 一枚貼っ、B1 やったらまだマシやけど、駅張り読むやつとかもあるからね。
うわ
ぁ、でかい。全部丸めよ、壁が。べしゃーって、あんな家で貼ったら。
まあ、ねえ。ナムコのこういうのって。
ナムコ当時めっちゃ出してたんグッズとか下敷きとか。よかったわ。
映画結構かっこよく見えますからね、うん、今でも。ゼビウスとか。マッピーはマッピーで普通に可愛いですし。
うんうん、ゲーセンであったのがそのまんま売られてた。こんな高くなかったけど。うん、
あ、そうなんですか。
もう1000円で何枚も買えたで。確かに。何百円かでした、当時、確か。
ああ。
だから買ったんや。
まあ、兄さんがよく言う、この3500円の、これも、原価いくらやねんっていう話なんですけど
ね。まあなあ、うまいね。
うん。
いや、だから、A4 でいいんじゃないですか。
と思いますけどね。うん、はい、チャルさんありがとうございます。
はい、
ですね、いろいろちょっとあれしますけども、ですね、前回ユーユンさんが来てくださいましたので、うん、もう、例えば大山さんとかはですね、
はい、
3人の仲いい感じが伝わってきますね。今回も神回でしたっていうことで評判が良くてですね。はいはい、虎のお父さんさん、はい、暴れユンユン回最高でした。うん、もうとにかくこうユンユンさんの称賛の声がすごい、サニトラさん。
はい、
そんなユンユンさん、女の子がそんなこと考えてるわけ、ないですか。何言うてますの。私も男子高校生、高校卒。今年49歳になりますが、騙されませんよ。祝正社員っていうことで書かれてまして、うん、いやもうユンユンさんも大絶賛の声がもう、アポロさんも、暴れユンユン姉さん会拝聴、出張裏ユン博みたいな暴れっぷりで安定の爆笑会、アップルペンシルだけで笑いが、取れる人はなかなかいませんね。数字を取れる3人集まれば無敵ですね。400回記念特番を期待しております。あ、ユインさん、就職おめでとう、ございますということで。もう、アポロさん、なかなかこうコメントいただけることないんですけど、アポロさんもくださいまして。うん、はい、ただ、アップルペンシルだけで笑いが取れる人って書いてくださってるんですけど、はい、笑いが取れるんじゃなくて、アップルペンシルでユンユンさんが笑われてるんだと思うんです。
取ってるんじゃないよね。決して。
僕と兄さんはそんなユンユンさんを笑って持ってるっていう、
うん、
ことなんで、うん、まあ、多分これユンユンさんにまたどっかで怒られると思うんですけど。まあ、
すごいよね。いつもノープランで来るからね。
そうですね。
持ってくるのはロング缶だけやもんね。
うん、確かに。
カショーカショーって何回も開けてたけどね。
でもちょっと珍しかったのが、1号く2号くん今回入ってこなかった。
さすがにね、もう大人になったんでしょうね。声は出せへんね。
うん、そうですね。
昔はもう普通に喋ってったもんね。うん、何してんのって。
いや、今撮ってる、撮ってるから。
何
撮って、た、いや、じゃあ今だ。
これ食べていい？
シュール。でも、食べていいか、あっち行ってって言うてるやんか。
なんで？
何ちょ、収録っすよ。じゃあ今、撮ってて、録音して、あっち、あっち行って、あっち。
膝の上座ってるからね、ほん
とに。コントみたいな感じ。自然にぬるっと、こう、二号くんとかが入ってくる。
普通に喋っても。
あ、ゆうゆうさん、いただいてます。ラジオさん、いっぱい届きました。ありがとうございます。ということで。
うん。
ちょっと、前回、話してたんですけども。サントリーのチューハイ。
うん。
ストロングゼロ、なしダブル。
お。
はい。
送りましたか？
送りましたね。
お。
ワンケース。
あ、バシッと。
はい、デーダース。
うん。
はい。
デー、お、すごい。
はい。
重かった
やろ。デーダース。
重かったやろ。
いやいや、もうアマゾンでポイって送るだけ。
ああ、そっかそっか。
車で運ぶわけない、
ね。違う違う違う、一回持って帰って。
ああ、なるほど、
ね。うん、あれしたんかな、思って。
あ、違う違う。もう。
直でね。
もう親指だけです。
違う違う違う。なるほどね。はいはい、はい、そういうことね。
はい。まあ、やばいね。その、プロの人に仕事頼むっていうことは、こういうことやなって、うん、僕は思いましたっていうことですね。はい。湘南のラムのリユーさん、ありがとうございます。はい、あ、もうこれもユンさん絶賛です。ユン姉さんのなんでそんなにのくだりは吹き出しました。レジェンドは違いますね、って、
うん。
なんでそんなにのくだりか、僕思い出せないんですよ。
何だっけ？
なんその話しましたっけ？
何だっけ？
はい。なんかちょっと、あれなんですけど、うん、はい。まあ、でもちょっと、はい、喜んでいただきました。ありがとう。チャッピーさん、いつの間にかアマプラに来てますっていうことで、あ、ドロンジョ。
ああ、
はいはい。
そうそう、来てんねん、来てんねん。
アマプラに来てますというか、
うん、
前もアマプラで僕見たと思うんですよ。
あ、復活か。そっかそっか。うん、一回、そっか。そうや
ですね。
復活した。
で、おおむね好評だったと思うんですよ、僕と兄さんの間でも。
うんうん
うん、これ、でも偉いもんで、うん、もう、完全に内容を忘れてます、ボクシングやってたっていうのだけ。うん、覚えてる、ね。はい。まあ、かといって見直すかって言ったら、
もう
見直さないんですけど。
一回見たらいいよ。
一回見ましたからね、うん。はい。あ、でも、はい。結構面白かったと思う。
まず主演のあの子の名前が出てこい。
池田エライザ。
そうですね。
そうですね。ほいで、トンズラーとボヤッキーも誰がやってたかちょっと思い出せない
けど、その程度ですわ。
そうただ当時おもろいおもろい言ってたのだけは。
瞬間も。
はいはい。もう、おもろいの見たら次のおもろい。
おもろいで上書きされていく。
上書きされます
から。それはしゃあないわ。
じゃあないです、
うん。
はい。はい。ちょっとハッシュタグたくさんいただいてますけども、うん、はい、ジメルいかがでしょうか。
こちらいただきましたラジオさんのお二方こんにちは天禄ですということで天
禄
さん
です。はい、
しげち兄さんの一押しのハイパードライブですがネットフリックスで配信された時すぐに見ましたと。
はい、
ただ見たのは4年ほど前で忘れている部分があったのとちゃんなくさんからもぜひ見てくださいと背中を押されたのもあって一から見直しているのですが、
うん、
ハイパードライブに日本人選手が出場されていてうん、どういった方なのか気になって調べてみると、チャンネル登録者数15万人の YouTuber でした。ハイパードライブではドリフトの先生として紹介されていましたが、YouTube もドリフトに特化した動画をメインに活動されているようなので、こういったつながりもハイパードライブを見返さないと気づかなかった点でした。
うん、
ラジオスのお二方は、お二人は、ドラマやアニメ、ゲームで一度見た作品を見返したとき、初見では気づかなかった、気にならなかったけど2週目で見つけた伏線に驚いたり新たな発見があった作品はありますでしょうか。今後の配信楽しみにしてまーすと。
はい、ありがとうございます。うん、ハイパードライブ、
ハイパードライブ見ました。
僕も1個ぐらい、はい、ちょっと見てます。
どうでした？
あ、いや、まだそんなに心底面白いところまで来てないんですけど、
うん、
でも出だし好調っていうか、
うんうんうん、
まあ、でもドリフト と、なんかね、要は予選やってる。
うんうんうんうん、
で、いろんな、まあ、兄さんが言う通り、その、車で風雲竹井市場やるような感じで。
そうそうそうそう。
言ってるんですよ。でも、一個だけちょっと、
うん、
あの、腑に落ちなかったのが、
うん、
水にバシャーン使って、ちょっともう、大きめの水たまりを走ってもって、
うんうんうん、
しまったエンジンやってもったかもしれへん、みたいなことになって、うんうん、で、坂道を今度行くみたいなルートがあるんですけど、うんうん、
ほいほい、
エンジン悪してもったから登れるかどうかって言うんですけど、
うん、
いや、あの程度の水しぶきでエンジンやられるかなとか、ちょっと考えてもったりとか
、うん。
まあなんかその辺はなんか番組の構成的なものを感じたりは、うん、まあちょっとうがった目で見てます。そういうのは。はい。うん、でも、車がバンバン走ってるのはただただ楽しいので、はい。うん、まだ続けてみるとは思います。
はいはいはい。
はい。おおむね、好評です。僕の中では。はい。ラジオさんのお二人はドラマ、アニメ、ゲームで一度見た作品を見返したとき、初見では傷がないという二週目で、見つけた伏線に驚いたり、新たな発見があった作品はありますでしょうかっていただいてるんですけども。
うん、
でも多分ね、そんなんの連続だと思います。僕なんかそう、一回目で気づくことがまずないことの方が多いので、
うん
うん、それこそ2回ぐらい見ないと分からへん作品もいっぱいありますし、
うん
うんうん、でもとりわけ、あ、でもそれをものすごい、ま、感じたというか、あ、それ2回一人で見てたら気づかへんなって思ったのはそれこそアマちゃんですよ。
いやー、まあそれあれはでも細かいことでしょ。
細かい、
当時では話通じるでしょ。
話は通じるんですけど、通じるでしょ。だから、要は、兄さんのところお邪魔させてもらって、
うん、
兄さんの話聞いてて、うん、え、それがそことかかってんねや、みたいなのは。
それ細かい話でしょ。
そうそうそうそう。だから、そういう意味では。
それは、まあまあまあ、そこまで言い出したら、まあまあ、そらそうなんやけど。
いや、それがもうめちゃめちゃ感じたっていうか、
うん、
まあ、ヒロイン漏れがものすごいあるなって感じたら、あまちゃんですし、ちょっと、でも、全然、ちょっと、ずれるかもしれないですけど、
うん、
それこそ、
うん、
いいとものオープニングテーマのかかってるのが今頃になって気づくっていうのは、
うん、
あーって思いましたね。驚きましたね。
それ、カンニブイだけでしょ。
いいとも、トゥモローかかってねやっていう。
まず、
だから、トゥモロー。
何回か聞いてるうちに、なんて言ってんのか、トモローって言ってるな。なんやん、トモローって。って
ずーっ
とで考えたら、ああ、トモローとかかってんねやって。そんなもん、現役時代ですぐわかるやん。
全然疑問に思わない。
簡単やん。気にしないからや。
全然気にしない。
歌は聞き流してるだけやからや。
トモローって歌ってるな。
うん。
なんか知らんけど、タモさんがおもろいと思って言うてるだけやぐらいに。
何もおもろないやん。そして誰も笑ってへんやん。あ、違うわな。
かかってないやんっていう。
すぐわかるでしょ。
全然。
気になったら、なんて歌ってるよって。
いや、だから、あの時も。
だって、あの歌歌ったことあるやろ、なんかの
折り。あるでしょうね。
うん、いいと思うろうって。ともろうって何やろって。
思わへん。
思うやろ。思うか思わへんかの。そこや、スタートは。
全然、もうだから、もうその回の時も言いましたけど、だから僕、これあかんって僕思ったです。
そうでしょ？
だってもう幼稚園の時から聞いてるんですよ。
うん。何十年も歌ってんのに。
そうそう。40半ば過ぎて初めて気づくっていう。
一度見た作品云々で言ったらね。
はい。
あの人の映画ですけどね。
はい。
クリストファー・ノーランのテネット見てください。前も言ったけど。初見でこれ全部分かったらすげえって褒めてあげるわ。
ない、言ってましたね。テネットってない、言ってましたね。
見て。
見てて。
これ初見で全部説明できたら、すげえなって言ってあるわ。
もう忘れて、ざっくりどんな話でした？
それも含めて見て。
わかりました。
説明しだしたら、あかんから。
ああ、なるほどね。
うん。何のあれもなく。
うん。
不意に劇場に行った感じで見て。
あ、えらいもんで。
うん。
ウォッチリストに入ってますわ。
だから見れて言って。俺何年か前に。
見れて、ね、
言って言うね。そういうとこやぞ。
8日以内に終了って書いてます。危な。
ほら。早くお金いるようになればってなってまいります。
これ、偉いもんでね、うん、もう人に見ろって言われたのを後回しにしちゃうっていう。
うん、だから、
これ、これじゃあ見ますやんか、これは。
うん、で、早せんともう一回見直す時間なくなるで。
いやー、一回じゃ分からへんよっていう話ですからね。
いや、ていうか、分かったらすごいと思うわ。
うん、クリストファー・ノーラン。
うん、こんなほら、あの、オッペンハイマーの人や。
ああ、
うん。
はいはいはいはいはい。
最新で言ったらね。
なるほど。
と、インターステーラーの人。
ああ、
うん。
オッペンハイマーってもう上映してるんでしたっけ？
もう知ってるんちゃいます、確か。まあ、あれは、ね、
うん、
あったことやから。
うんですね。
まあ、あれはまあまあ置いといて。
まあまあ、こっちですわ。テネットですか。
もいいし、今言ったインターステラーもいいですよ。
テネットって、
うん、
トップガンであの女教官がマーヴェリックのことテネットテネットって言う。
それは
何
確かにそう聞こえるけど、あれはタイって意味やから。
いや、だから僕あれテネット
テネットじゃない
し、何言うてんのやろうと思って。
あんた一応ラリアに行ってたんでしょ。
ラリア行ってましたよ。そう、知りませんもん、専門用語。
まあそれ、うん、ラリアでタイっていうことはないよ、ね。
ないないない、全然ないですよ。
確かにね。
どこに何しに行ってんすか。
軍隊に行ってるわけじゃないからね、確かにね。うんうん、
なるほどね。
うん。
そういうことか。いや、じゃあ、テネット、テネット言うてるなぁ。
まあ、うん、まあまあまあ、そう聞こえますわな、確かに。
まあ、
見てください。
はい、はい、はい。ちょっとテネットちょっと、はい。明日見ますわ。
見てください。一回で全部分かったらすごいと思うわ。多分、
うん、
普通の人の反応さっき言ったのか、
うん、
これ何の映画なんですかって。
なちょっと眠たいけど。
途中で鼻調子が出るかもしれへん。
うわぁ、全部見れるかなぁ。まぁちょっと頑張ってみます。
何ちょっと俺がおかしいんかなって、また最初から見直すかもしれへんね。
見逃したかな
ぁ。うん。俺ちょっと寝てたんかな、もしかしてって。
こいつ誰やみたいなね。
うん。あれ何の話を見せられてるのこれって。ところがこれ解説聞くと、おー
って。おーってなると。はい。そんなとこですね。はい。天禄さん、ありがとうございます。
はい、では、続きまして、いつも楽しい時間をありがとうございます。ポクチンです。ということでいただきました。
はい。
いやー、御用達、いいですね。クスクスクス。
やかましいわ。
ね、さて、先日お話しされていた、ロッピアのチーズケーキ、ゲットしてまいりました。うん、実に濃厚で美味しいですね。兄さんがおっしゃるように、この値段でこれというのがさらに満足感を高めてくれますと。
はい。
最近の物価高には困りものですが、ロッピアやラムに行くと少し気分が明るくなります。
はい。
この間、ダイハードを久しぶりに見たんですけども、アメリカでブイブイ言わしている日系企業の新築高層ビルが舞台でしたと。
お、
日本円が強かった時代は海外旅行も行きやすかったですね。
うん、
今は逆にインバウンドや言うて観光地では外国人相手の値段をつけられるから、国内旅行もままなりませんね、と。
あ、
うん、そんなご時世、ロピアやラム、業務スーパー、その他各ローカルの名物スーパーなどは楽しみの一つになっています。土日の混雑はすごいですね、と。これからもおすすめ商品ありましたら、ぜひご紹介していただきますと幸いです。
はい。
それではまたの配信を楽しみにしております。
リ
ッツイシン。はい。兄さんが以前も配信でおっしゃっていた高速神戸の駅の匂いが気になります。設置順延リストに加えておこうと、めっちゃ気になる、と言ってました。
はい、ありがとうございます。
うん。
ロピア。
チーズケーキね。
チーズケーキ。はい。いや、ま、今日ちょっとね。
はい。
行きかけたんですよ。
欲しなりましたでしょ。
危なくなって。いや、言うのが、
うん、
あれですわ、鬼兵の映画もう見に行こうかな、思った。サンタに。そのついでロッピア行こうかなと思ったんですけど、うんうん、 その鬼兵の会がもう、その日、もう全部終わって持っててね。あ、また今度ってなったんです。うん、もう行ってたらロピア行ってました。
絶対行きますわ。うん、もう三代行ったら行きますわ。これは。
確信がすごいんだよな。
ロピア、ラムー、カエルって感じの。
っていうことですね。うん、ロピアでチーズケーキ凍って。
コーヒー凍って。ラムーでね、
うん。ラムーでコーヒーは買わないですよ。あの、鶏皮は買いましたよ。
鶏皮。鶏皮ね。
鶏皮買
って。美味しいの最初だけの鶏皮ね。だんだん飽きてまうって。
まあ、酒がないとちょっとしんどいかもしれない、
ね。酒があってもしんどいわ。あんなにいらないんですけど。
あ、ほんまです。
あの、半分でええわ。
ほんまですよ。まあ、あ、だから半分こするんですよ。僕と嫁さん。あ、
それやったらええわ。
ちょうどいい。
一人で多いもん、あれ。
量は多い。
気持ち悪くなるよ。皮ばっかり。
脂っこいな、あいう。はい。日本映画強かった。ああ、なるほど。ダイハード。ね、ああ、ダイハードって多分そんな感じでしたっけ、舞台って。うん。
YouTube で見たけどさ。
うん。はい。
ロサンゼルス。
はい。
で、飯食うやん。
はいはいはい。
朝マックのマフィンと、
はいはい。
コーヒーと、
はい。
あの、ポテトのセット、同じのあるんよ。
500円ぐらいでしょ。
今、そんなもんや。470円ぐらいですかね。
日本だと。
日本だとね。
はい、うん、うん。
3倍してるからね。
ああ
言ったけど。最低賃金なんぼやもん向こう。ロサンゼルス。
それ時給の話
そうそう。まあまあ、そう、時給です。
どんぐらいでしょう ?3000 円とか。
正解。
ああ、まあ3倍って今聞いた
そういうことです。
うん、まあそっか。
地獄やで、今。まず1000円で飯食われねえから。
だって一風堂のラーメンが5000円する。
あ、そうそうそうそう。
ニューヨークで。
うん。
うん。
日本食絶対、マクドナルドでそのざまやからね。
まあ、円安がね、うん、もうグイグイですからね。
外国人来るわ、そら。
ますよね。
安そうやんか。
なりますよね。
俺らがさ、アジアの国々に行くようなもんですよ。
ね、フィリピンとかね、そうそう、タイとかベトナム
とか。こんだけ食って、こんだけでいいのっていう。
いや、確かに確かに。うん。ベトナムとか、
うん、
まあ、タイとか、
うん、
あれ、何の、あれでやってたか、ちょっと、忘れました。今なんかね、ヴィンテージ T シャツっていうのがごっつ流行ってるら
しい。あれや。
何でしたっけ？
あれ。
うん、あれあれ。頑張って。
したらと、
うん、うん、うん。
ほら、
はいはい、
クレイジージャーニー。
クレイジージャーニー。
うん。
見ました？
VK コの見た。あれ、
うん。
本物なんやろ？ちゃんと、でも言うてたけど。
いや、だから、ね、なんていうか、その震災とか、なんかそういうのでね、
うん、
そのボランティアで、その困った人に届けようっていうので、アメリカのボランティア団体が昔、
うん、
その大量に、その東南アジアにボランティアで、その、
ね、
状態のいい T シャツとかを、
うん、
送ってると。
ね、
うん。っていうことは、その当時ものの、その映画のプリントしたり、あるとか、
うん、
要は、ロックバンドのプリントしてる T シャツとかが流れてると、うん、東南アジアに。で、そこを狙って買い付けに
行ってるっていう。ね、うん、
で、その回を、嫁さんがたまたま見て、もう触発されて持って、
うん、
もうメルカリでもうローリングストーンズの T シャツ買ってましたわ。ペロ出してるやつ。絶対それ価値ないやろって言うやつ。うん、いや、こんなんもう分からへんで、将来。いや、将来分からへんで、じゃなくて。
売り値がそうなんやったら、そういうことや。もうその時点でそういうことやって。
いやし、いや、ちゃうね。もう、将来じゃなくて、もう今まさに価値出てもうてんねん、価値あるやつは。
うん、うん、そうそう。今、その額やったら、将来も出したもんないって。
いや、うちの嫁さんも分かりやすいなと思って。
気楽に手に入るわけ。だったらこの人何のために現地行ってんねんって話。
そうなんです。
そういうことやか、うん。
まあでも、ヴィンテージっていうのは、
うん、
結構その、古着に、なんていうか、価値をつけるっていうのは、僕なんか、日本が発祥っていうのはなんか NHK で以前見たことがあって、それこそジーパン。
うん。
ヴィンテージデニムとかのその価値を見出したのは日本が最初らしくて、
うん、
もうそう、デニムハンターっていうのがいるんですって。で、日本人だけじゃなくて、それこそその、アメリカにもやっぱりそのデニムハンターっていうのがなんか、どんどんどんどん増えたらしくて、
うん、
で、昔の要は、ゴールドラッシュの時代の、で穴掘った後、その、要は、その、
炭鉱とか。
炭鉱で働いてた人とかが、
うん、
昔穴掘って、もうそのままにほっぽり出してるのが、いろんなとこにあるんですって。
うん、
で、そこに潜っていって、ライトを、こう、
うん、
もう、こう、もう当てるわけですよ、いろんなとこ。うん、そしたら、もう、そういう作業員が履いてたものが昔、ジーパンだったから、
うん、
その、もうボロボロになって履かなくなったやつをもうポイッとしたのがもう何十年の前のやつがそのまま置いてあったりするらしいんですって。
うんう
ん、それこそそのもうボロボロのやつもう絶対履かれへんようなリーバイスのがまた1000万とかついたりとか、
うん、
だからそういう世界らしいですよ。そのアメリカのそのデニムハンターとかっていうのは。だからそこをT シャツをデニム T シャツや言うて、日本人のまたあのお兄さんが始めてるっていうのがすごいなっていう話なんですけど、
うん、
なんか、いい実家探したらなんかありそうなもんですけどね。うん、ほんまに。
そら、まあ、あるのはあるやろ
う
けど、
うん。
それがどうかはまた別の話やからね。
そうですね。
うん。
じゃあ、東南アジアではそうアニメ柄が人気やみたいなのはなんか言うてましたけどね。うん、
ね、
うん、確かにユニクロとかじゃ話にならない
んです。あんな大量に作られてるやつ、そんな価値がある
ね。
ユニクロがおるわ。
ユニクロがね。
うん、そんなん言うたら、うん。
ニルバーナのあのハート T シャツが300万するとかね。
街中に見つけてたやんか。ってくれって
世界に7枚って言うてたけど結構いるなみたいなね、
うん、いやだからこういう場所には来てくるやつがおるかもしれんって言ったらほんまにおったってやつ
おったっ、
しかもそれをスタッフが見つけちゃうっていう、
うん、でしかもあんな暑い時に素肌に着てんのがすごいなって思う。
ちょっと汚くなるやんかって
でね、300万する T シャツ汗だくなって
持ってくるんだけど着らんと着んといてくれる
って着んといてくれって思いますよね、
うん、ほんまに
確かに。
だから、その程度の価値観なんやろね。
多分そう
だ。着るのが意味があるんだって。
ああ。
そんなもん、大事に置いてたって意味がないだろうって。
いうことですよ。
そういうことですよ。
うん。あと、何でしたっけ、日本人の作家さんで、空町って言ってましたっけ。
何ですか。
空、ああ、ごめんなさい。もう忘れてください。
え、名前はいいけど、その人。
要は、うん、エアロスミスのジャケットとかにイラストを描いてる人の作家さんがいるんですよ。
うん、名前はええってね。
あのね、どんな絵のタッチかっていうと、
うん、
コブラの、あの、コブラみたいな、あもうあ
全然伝わらない。下手やな
じゃあ、コブラの、
コブラって、どのコブラやね
あのね、あ
何が伝えたい
の、ちょっと待ってください。あ、これ。エアロスミススペース、ジャストプッシュプレイっていう、
うん、
アルバムの、ジャケット、
うん
本当に、
うん、
そのロボットのみたいな女性のイラストがあるんですよね、
うん、
要はこういうちょっとメタリックな女性のフォルムをしたロボットみたいなこういう
コブラどこ行った
コブラのなんかキャラクターにこんな出てきそうなイメージありますやんありません？ないか。ないですね。
コブラってあの、テラサンブイチのコブラ。
あ、そうです。
俺、キングコブラの方で、ヘビの方や思ってたから、ずーっと。そんなあったかな思いながら。
ちょっと説明不足だったです。
あ、そっちね。
はいはい。テラサブイチさんのコブラ出てきそうなキャラの、なんか、
サイコガンの方ね。
あ、 そうそうそうそうそう。
うん。そっちの方、ね、そうそう。
サイコガンのコブラの方。
うん。
の、この、いわゆるそのジャストプッシュプレイの、その、この、イラストレーターさんが、なんせ、空、そういう作家さんの名前なんですよ。空なんとか。
空山はじめちゃん。
あ、空山さんで、空山って言うんですよ。
うん。空山はじめでしょ？
あ、
空に山に基地の木や。
で、なんやったら、うん、もう、アルファベットで空山で通じるら
しい。
うん、
でしょ、
うん、で、このジャストプッシュプレイの T シャツも高価なんですけど、
うん。
こっからエアロスミスのロゴを外した、
うん、
この空山のこのロボット女性のイラストだけがピンで抜かれてる T シャツが、
うん、
その空山さん曰く、うん、世界どっかで確か作られてたはずっていうのだけを聞きつけてるんですよ、あのバイヤーさんが。で、なんだかな、そのベトナムのなんや、バイヤーしてる、その、少年がいる、少年中は20代の若い子がいるんですよ。
うん。
その子が、もう山ほど T シャツ積んでる部屋の中に1枚だけ、
うん。
なんか出てきて、まあ兄さん、クレイジージャーニー見たから分かってると思いますけど、お前これ持ってたんかつって。あ、実は持ってたんだ
よね、あいつね。
はい、もう分かった。これ、
うん、
はい、なんぼ
なんぼ。うん。
いや、売れないです。え？お前マジで言うてんのか。
どんどん。
いや、これはもう
ぶっかけ出てんやから。じゃあ何ドルでどうやって。
で、何ドル。いや、これはもう自分で置いときたいんで。え、お前。
お前。
ディズニーランド連れて
行ったやんけ。日本来た時。お前やんか。
お前。
彼女も連れてったやんか。
うなぎも
食べた。食わしちゃったやろ。俺よ。
いやいや。
ダメなん
で。これ。ダメなんで。だって、うなぎも、ディズニーランドも、二つ入場料合わせても、十万もしない。
そう、額の問題ちゃうやんか。そうやって接待したでしょって。
あれはほんまに欲しかったでしょうね、あれ。
欲しいやろ。
あれ探しに行ってるんです
も
ん、
ね。新しい店の目玉にしたんやから。
したいって言ってた
んです。今回、そのために来たんやから、他のままついでに買っとうだけやねんから。
ほんまに、うん、ほんまに、ちょっと、なんでやねんってなってました
も
ん。
そう、なるやね。でも、もう空山はじめのイラストさ、
うん、
この間ほら、直接おった時にさ、
はい、
ギャラクシーフォースのセガのさ、パンフ見してたやんか。あれも、あれは違うで、違うんやけど、空山はじめっぽいよ。はい、ちょっと、LINE 見てごらん。
はいはい、はいはい。あ、ほんまや。
ね、意識、
ね、
意識されてるんですよ。
あれ、空山さんちょっと、ギャラクシーフォースちょっとこれ。
これ多分違うと思うよ。わからんけど。
どうなんでしょうね。
はい。
せーか
この人の絵、友達。
ああ、結構やっぱり歴史あるんですね、空山さん。うん、
よう載ってたよ、いろんな本とかに。
なるほど。まあ、僕はでも、どっちか言ったら、ジャストプッシュプレイに収録されてる曲の方が興味ある。も
うないやねん、散々喋って。どないやねんな。
はい。ボクシンさん、ありがとうございます、うん。はい。だいぶ広がりましたね、話でした。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続きまして、ゲスト出演の素晴らしさ、ことでできました。いつも楽しく拝聴してます。KTR54 です。
ありがとうございます。
は
い、
前回のユンユン様のゲスト出演は良かったですね、
はい、
ご自分の番組より余裕の印象を感じます。はい、良い意味で、気軽に出演されている印象ですので、飾らないスタンスからの伸び伸び発言されているようにお見受けしましたと。
はい。
逆にお二方が別の番組にご出演されている時も素晴らしい存在感で大暴れされていて嬉しくなります。
ありがとうございます。
お仕事中の後人としてのお二方も味わい深い人間性でご活躍されているように想像しますが、同僚の方やお客様がこの番組をお聞きになられたら驚かれるのかもしれませんと。
ああ
特にお便りに対するお二方のご意見が聞かせていただいて一番面白い気がします。今後も楽しい番組をお願い申し上げますと。
はい。
熱心。 新しいホンダのフリードはもうすぐ発売されますが、基本5ナンバー枠の車なのですが、タイヤの縁にわずかな膨らみがついた車種は3ナンバーになるそうです、
うん、
高さや全長は全く同じなのですが、たかが幅が伸びただけでいろいろ経費も高騰するのってどうよと思いました。エンジンのサイズも違うんでしょうが、そういえばほとんどの車ってタイヤの周りがデザインで膨らんでいるように見えますと、
うん、
オーバーフェンダーをつけたジムニーがシーレになって大きなエンジン搭載しているのも面白いです。箱番ですらタイヤハウス周りに膨らみにデザインがあります。面を張っているわけではないでしょうが、なんでこうなっているのでしょうね。お二方のご意見いただけると嬉しいですと。
あ、はい、ありがとうございます。
はいはい。
はい。ユンさん会、また大絶賛ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、タイヤの膨らみ。
タイヤは膨らんでない。
まあ、タイヤは膨らんでないんですけど。
ボディでしょ。
要は、うん、そういうことです。はいはいはいはいはい。まあ、先読んでいただいたようなことで、お二方のご意見いただけると嬉しいですっていうね、
うん。
なんでこんなことになってるんでしょうねっていうことですよね。
まあでもあれ枠で決まってるからね、結局ナンバーって。
要は、うん、そうですし、
うん、
これちょっと、もちろんちょっと、正しい知識があるわけじゃないんですけど、
うん、
なんかでちょっと見たり聞いたり読んだりしたなっていうのは、
うんうん、
いわゆるそのドリフト族とかが、
うん、
なんていうんですか、ちょっとタイヤをハの字にしたりするやついるじゃないですか。
タイヤハの字にしてドリフトできんの？
ドリフトでやってたんですね。要は、走り屋ですわ。うん、山とかで。
うん、
まあね、ハの字にすることによって、うんうん、まあ、どんな、挙動になるのか、ちょっと僕乗ったことないんで分かんないんです
けど。めちゃくちゃ乗り心地悪い。
でしょうね。
形だけでしょ。デザインだけでしょ。
デザインだけで、
ね。あんなもん、
うん、
まともに走れるわけない。
で、ただ、あれをやることによって、どういう加工をしないといけないかというと、
うん、
要は膨らみをつけるわけですよ。ハの字にした分、はみ出すから。ああいう車検通すために、あれを、膨らみをつけないと、はみ出したままだと通らないって言うんで、膨らみつけてるっていうのは、なんか聞いたような気がするんですよ。うん。
え？そうなん？
いや、そんなん聞いた気がする
ぐらい。普通戻すんじゃん。通すために。
なんやしゃ、でもオーバーフェンダーは、やってるし。
オーバーフェンダーもデザインだけの話しちゃうの？あと、タイヤぶっというのは、はかすから、
うんうんうん、
はみ出しちゃうからっていうの。
そうですね。
じゃないのデザインの話じゃない
の。うん。オーバーフェンダーつけた順位がいいじゃ
ん。距離パワーの角度広げたって、別にフェンダーつけても意味ないんじゃん。
見栄を張ってるわけではないんでしょうが、なんでこうなってるんでしょうねっていうのは、
それは、デフォル、普通の車のデザインがってことじゃん。いじってるんじゃなくて。
ああ、例えばそのジムニーシエラとかもね。
うん。
うん。なんでかっていうと、もうそれはかっこええからですよ、単純に。
かっこええだけなの。まあ、いろんなあれがあるんじゃないのわからんけど。デザイン的なとこでしょ。つら位置にするよりもポコってアクセントつけた方がよく見えたりっていうのもあるでしょうし。
うん、単純にそういうオーバーフェンダーつけないと、危ないっていうのもあると思います、
ね。でも、どう考えてもこれ5ナンバー枠なのに、エンジンがでかいから3ナンバーみたいな車とかも理不尽よね。
まあそうですね。
あれがね、ボックス
とかありますね。
これ3ナンバーなんこれって。アホちゃおうって。こんなちっこいのに3ナンバーの税金払うてんねやって。
とかは、うん、
その逆もしかりで。
ですね。
こんなでっかいのに、そんなしょうもないエンジン積んでんのかいな。
こんなでっかいのに、そんなしょうもないエンジン。
で、3ナンバーの税金払ってんのとか。ね。
そうですね。
むちゃくちゃやね。
オーバーフェンダー、まあ確かにね。
幅で決まっ、幅と排気量、あ、全部でしょ？排気量と全長と全高と全幅で、うん、 枠は決まってるでしょ。で、一つでもそれ越しちゃったら、はい、3ナンバーとか。そういうことでしょ。だからあんな、ステップワゴンみたいな、どう見ても5ナンバーので3ナンバーついてたりね。
うん。
でも5ナンバーのステップワゴンもあったりね。
うん。
エンジンが違うから、つって。
うんうんうん。
どないやねんって。
僕、今の車がもう結構乗ってるんですよ。
うん。
7万、まあ、8万弱。
うん。
距離で言うと。距離でね。あと2年ぐらい、乗ったら、うん、ちょっと、変えようかなと思ってるんですけど、うん、1回ぐらいジムに行こうかなって思ってるんですよ。
うん、
で、シエラ行くか、
うん、
もう K 行くかどっちかなんですけど、うん、マニュアルにするかどうかも迷ってるんですよね。
うん、
で、あれ、2ドアなんですけど、もうそこはもう嫁さんに頭下げて、1回ぐらいちょっと乗りたいと。からちょっともう我慢してくれと、
うん、
2ドアやけども、
うん、
っていうのでちょっと行こうと思ってるんですけど、
うん、
でもそれ以前にもしかしたら4ドア日本にも来るかもしれへんなって。
あ、自分いいよ。
インドではもう出るってなってる、インドやったかな、うん、もう決まってるんですよ、うん、だに日本でも絶対売れると思うんで出してほしいなとは思うんですけどね。
でもちょっとそんだけでかになっちゃうんじゃん。
ビビビ。そうですね。確かに。でかくはなりますね。ね、
なるよね。
うん。うん。なんで。
でも2人しか乗らへんねんから、まあ、4枚いるの？そもそもの。
要は、荷物を後ろにボーンとこう乗せちゃう、みたいらしいんですよ。嫁さんは。で、それを。
リアシートにってこと？
そうです、そうです。
でも、後ろ、あるやんか。
だから、その、要は、
うん。シートじゃなくて、
倒して、
トランクに入れたら、ああ、おっきく使いたいってこと？
うん。倒してとか、要は、スライドドアがもう楽なんでしょうね。
一回使ったらね。
うん。あと、ワンコを乗せるときも、
それは楽やわ。
後ろ、
スライドは、絶対。
っていうのがあるんで。
完全楽やろ。
そこはもう、だからちょっと頭下げてになるんですけどね。
これは2ドア、うん、もうワンコは後ろに乗せるしかないやん。
そうですね。
トランクルーム。
うん。で、あと、嫁はんも一緒に、その乗る、ワンコ乗せるときは、その、横でね、その、ワンコがこう、前にバーって飛び出さないように、みたいなことで、うん、世話したりするんで。
うん。
でもそう、後ろ行くのに、もうあれ、前倒してっていうのは、って言うんすけど、まあ、そこはもう、まあ、先に何回も言ってます。頭下げて、あれしようかなと思うんですけど、だから、フォードアのジムに来おへんかなって思ってるんですよね。
どうやろうな、うん、需要あるんかな。
まあ、少なくとも僕には、
いやそうや
僕は来てほしいと思ってます。だから来てくれるだけで。
今まで ありました、あったか。ないよな。パジェロやんな、それは。
パジェロです ね。うん。あと、マニュアルもう一回行ったろかな、とかも。
マニュアル、今あるの？
ジムにマニュアルあるか。あります。
めんどくさいぞ、もう。
でしょうね。
うん、
たまに乗るからおもろいのであって、
ずっとやね。ずっとやね。言うとけど。
ずっとですよね。
ずっとやね。
だから、もう、趣味で、
うん、
もう一台とか持ってはる、
うん、
大山さんが羨ましゅうってしゃあないですよ。あ、もう特に、アルトワークス。二台持ちあると、もう僕、もう羨ましゅうってしゃあないですよね。
ボロいジムに買ってきたな、それやったら。そういう、自分だけの。
もうちょっと、今からもう、カウンティングカーズのダディに繋げますもん。
ボロいのにさ、え今
電話。
今、スカイプ見てごらん。
何ですか？
スカイプにいるかな？
いるでしょう。
ちょっと、電話帳、見てごらん。
うん。
オフになってるんちゃうか。
ちょ、一回、兄さんので、ちょっと、繋がるかどうかだけ、ちょっと。
ちょっと待って、これと。
ちょ、 よう兄弟で多分、あすぐさ、さ、さしはると思うんで。
こっちじゃなくて。
はいはい。
ラインなりで。
あ、いや、もういきなりスカイプで。
いや、パソコン立ち上がってんのかな。ちょっと待って、それ見るわ。
多分スマホで出はると思うんですよ。
ああ、そっか。
うん。多分ですけど。いや、これができる人ってなかなかいないですから。うん、
呼び出した。
繋がるかな。
見てるんじゃん。
どうやろう。さすがに。
さすがに。
さすがに。ですかね。さす、あ、拒否されました。まあ、ちょっと出れないですよね。
拒否された？
はい。あ、さすがにちょっと、あ、今は多分ちょっと、ん、あ、まあ、じゃあやめておきましょう。はい、はい。まあまあ、はい、もう、あ、大丈夫です、大丈夫です。すみませんでした。
はい。
はい。まあ、さすがにね、うん、これいかに、だから、リアルでやってるかっていうのがこれで、はい。何回もアラート出るんですけど。
ちゃうね。こう呼び出しが止まらへん。
そうなんですよ。めっちゃ、連発で
切れちゃう。よかったよかった。切れて切れて。ずーっとかけてるから。
あ、ほんまですか。
止めたいんやけど。やっと止まったわ。
了解です。
もう、やめてくれる。
はい、すいません。ちょっと僕の方が後で、小山さんに、はい、詫び入れときます。すみません。
履歴があるかもしれませんが、そういうことです。
はい、はい、そうですね。はい。大変失礼しました。あ、フリードが、なんや、新しく、
フリード。
あれされると。
ホンダフリード。
うん。
う
ん。ホンダもね。なんでしょうね。
ですか。
なんも、の出たなっていうのが、なかなか。
ホンダって今何があるのか全然知らんわ。
ね、もう、K のイメージがやっぱ強いですよね、今はもう。うん。N1 とか、NBOX、N シリーズですわ。
何やねん。そうね、読めますけどね。
ですけどね。
あと、バントね。
バントね。
の、ベゼル。ね。
うんうんうん。
ぐらい。たまーにシビックとか。
とかね。
全然
なんかあれ、
うん、はい。
あれランクルがようパクられるっていう話って兄さんが知れたんでしたっけ？
ランクル？
今、トヨタの新型のランクルがすぐパクられる
んです。ランクルはもうずっとやんか。
ずっとなんですか？
ずっとやんか。
うん。
海外流されちゃうからね。
新型のランクルもいろいろこう、セキュリティを頑張ってるらしいんですけど、それでも簡単にパクられるらしいです、ね。
うん。
うん人気なんでしょうね。
スマホで解除されちゃうからね、ビビビって。
ああ、便利なのはいいけど、パクられますやんっていう話ですか、うん、ああ。
簡単にセキュリティ突破ちゃうされちゃうもんね。
うん。
何もしなかったら。
ねえ。
だから、
まあ、
バイパーとかつけちゃうんでしょ、皆さん。ピュッピュッピュッ
ピュッって。なるほど。
近づくだけで英語で警告されてもね。
ところでユンさんの車窓全開って言ってましたけど、
直ったのかな。晴らせな梅雨になりますよ、ほんま。
そうですよね。
さすがにもう直ってるやろ。一週間経ってるしね。
あ、思い出した。今窓全開やねんっていうすごいのこれ。
ゴミ袋とかにし、ゴミ袋とかでガムで貼ってったんじゃん。とりあえず。
なんでそんな壊れ方するかな。
全部が閉まらへんって珍しいよね。一箇所
で溜まる。現象がちょっと起こる。
ね。
うん。
あんま聞いたことないけど。
はい。ちょっとね、要はあの膨らみ。
また4回。
まあ、かっこええからっていうことでしょ。はい。
基本かっこでしょ。
うん。
あとは、はみ出すタイヤのためにってい
う。うん。
でしょ。
うん、そうですね、うん。カバーしとかんと巻き込んで危ないですやんっていうことですからね。そうですね。はい。KTR54 さん。はい。今回も熱い熱いお便りありがとうございました。以上、お便りのコーナーでした。はい、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiosan@gmail.com、X の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい。
はい、6月にもう入りましたっていうことで、
とっくに入ってますよ。
とっくに入ってます。
うん。
もう半分経過ですからね。今月末過ぎると。
うん、
早すぎますね。もう一年が。
6月終わってくれんと。
なんでですか？
で、連休ないから。
ああ、今月。
通過してくれんと、これ。
僕は、うん、なんと、リフレッシュ休暇を使いますよ。
うん。
はい。有給とは別にリフレッシュ休暇っていうのが、
うんうん、
付与されてますので、
うん、
はい。まあ、それ使ってどこ行くねんっていう話、まあ、どこにも行こうとは思ってないんですけど、
うん。
うん、まあ、ちょっとでもしくったなって思うのが、
うん、
調べてからそこに設定すればよかったっていう。
何でしょう。
のがあるんですよ。
うん、場所の話です
。通過サーキットに、
うん、
ホンダコレクションホールっていうのが新しくできたんですよね。
うん、
で、まあ、入場料を払ったらそこはもうタダで見れるっていう、うん、まあ、白物。
タダちゃうやんけ。入場料払っとるやんか。意味がわからんこと言わんとってくれる。
要は、その乗り物とか乗るときって、
うん、
別途料金払うじゃないですか、入場料
&。あ、乗り物があるのね、その前に。
そうです。入場料&。
だから美術、見るだけじゃなくて体験できるってことね。
うん。そこのミュージアムは、その乗り物を乗るときに、別途料金払うように、うん、その料金は払わずに、そこはもう入場料だけ
で
入る。
込み込むってことでしょ？
そうです、そうです。
うんうん、
で、まあ、バイクで鈴鹿まで行ったろうかなって思ってたんですよ。
うん、
で、リフレッシュ休暇取りますっつって。で、上司にも許可もらって。
うんうん、
で、承認もらって。
うん、
よーしと思ったんですけど。
うん、
あれ ?11 日から15日まで、
うん、
点検のため、
うんうんうん、
休業します？
めっちゃ休むやん。
いやいやいや。で、え？観覧車とかの施設点検やから、え？コレクションホールは空いてんちゃうの？と。
もう全部、全部でしょ。
問い合わせたら。
一斉点検するじゃん。
はい。僕は、リフレッシュ休暇で鈴鹿に行けなくなりました。
普通さ、それ調べてから、じゃあこんな日に休み取ろうってせえへん。もう休みじゃない意味はもう関係なく。
でも、
うん、
年に一回の、それが、うん、そこに、その5日間がそこにはまるなんて、思いませんやん、それ。
それ以前に休館日とかいつあるんかなとか、まあ、込みで調べるじゃないですか。
ですよね。
普通は。
木、金、土、日とね。
うん。
それで4連休になるわけなんですよ。僕は正直、その4日間のうちどれかで行けたらいいと思ってたんですよ。
うんうんうん。
その4つとも全部ハマってたっていう。
うん。
そんな。
一番、飛脚足的にもこうへんとこ狙ってやったんでしょうな、向こうも。
まあそう
ね、夏休み前にやっとかなあかんから、いうこともあって。うん、
ああ、まあそっか。
ね。
いや、まあ。
祝日もないから6月やしって。
うん。
ぐっと、まあ、ドカッと来ることもないやろうと。
まあ別にでも、 いいんですけどね。
ええんやったら、ぐずぐず言うなよ。
いや、まあでも、ちょっと悔しかったなっていう。
それは、うん、文字通りあなたが最初に言ったように、普通そう、うん、普通そうでしょ。
普通そうです。
普通は
そう。ちゃんと調べてから、やれよっていうことだ。
そういうやつが、旅行って、うん、ろくに調べもせんと、
うん、
現地でスマホ片手にうろきてるやつになるんよ。なんでまず来てまうんかなっていう。
ね、
美味しいもん食べに行くあれなんとかでもさ、
うんうんうん、
どこやろどこやろって、うろ入ってる人おるやん。
うん。それで、ほんで、わたわたしてもって、うん、で、現地でスマホでいっぱい調べてるのを、他で見られて、うん、そのスマホもこう、すられてまうんですよ。
でしょ？今時もそんな、前日にわかるやんか。何のために手に持ってんねん、それっていうね。だって Google マップで行けるやんか、一旦。
行こう思ったらね。うん、
あ、うん、これ目印にしとこうとかね。
うん。ね。
で、まず行っちゃうっていうね。
行っちゃうっていうね。
よ、見るよ、そういうおばちゃんとか。
うん。まず休み取っちゃうっていうね。
ここ行きたいんやけど、どうやって行ったらいいんかなって。もうスマホで見てるやつはわかるやろって。案内してもらいいな、スマホにっていうね。
まあ、リフレッシュ休暇、ちょっと取り消しさせてください。もうやろう思ったらやれるんですけど。
ああ、そうやね。
うん、ですけど、もう、まあ、ええか。
したらええやん、別に。また先の話じゃないか。ちょっとずらしていいですかつって。仕事が大丈夫なんやったら。
まあまあ、そうですね。
いいやん、別に。どうせ、うん、暇なとこずらすだけなんやから。
そうですね。
で、行ったらいいじゃないですか。別に。それは俺の融通聞くでしょ。あかんで、もう決まったから。なんでそんな怒ってんねんって。
確かに。
でしょ、
まあね、うん。それはそうなんですけどね。
強い思いがあるなら、そうするべきですよ。
そうですね。
うん。
まあ、ただ、入れ替えがね。
あ、中のね。
その期間に あるかどうかって言ったら別にあるわけではないんですよ。
うん。
ですし、別に土日のどっちかで行ったとって、それはそれで別に変わらないというか。
休暇を使わずとも、うん、
使わずとも。別に土日に行っても別に OK。
だったらこの話、何も、何のあれもないやんか。
要は、うん、何で言う、そのタイミングで休みなんかいっていうとこだけを言いたかっただけなんです。
うん、それはあんたの家庭で、他の人は何の関係もないからね。
まあ、これで尺、稼げたでしょ、まあ、これで。
1分ぐらいしか経てへんで、まだ。1分ちゃう、7分や。
7分か。うん、
あれが、
はい。
何ですか？
何ですか？
今ほら、
うん、
今月からか。
何ですか？
水族館オープンしたらしいね、スマ。新しくなって。
もう、スマの水族館でワーキャー言ってんの、兄さんだけですよ。
ワーキャー言ってへんよ。
いや、まあまあ話題に出てますよ、ここ最近。
あれらしいね。
おー。
めっちゃ CM してるから。
あ、いや、CM してます？
やってるよ。
あ、
もう、オープンしてんねや、つって。
なんか、サンテレビの CM なんですけど、
うん。
なんやねん、この CM って。
ジャンルは何ですか？食べ物屋ですか？何ですか？
なんか工業系の会社ですわ。
会社ですか？はあ、
うん。何やったかな
何やったかは知らんけど、それは聞いてんねん、こっちは。
ちょっとつぶやいてもったんですけど、なんかアニメ、白黒のアニメの、アニメ、CM で、あ、日本建設工業。
ほうほう、何やそんな。
スペース CM で、ちょっと YouTube 見てみる。
調べながらの全部漢字やね。
日本建設工業。
工業。
結構な歴史があるみたいなんですよ。
白黒やわ。ちょっと落とし絞ってみ。あ、ちょっと、もうまた CM やもん。どうでもいいよ。
これ見たことあります？これ。
ちょっと待ってね。なんかアニメやわ。
僕初めてなんですよ。この前。
5年前。 アップされてんのは5年前から。
でしょ？
少なくとも5年流れてんねん。僕は
タオルとか、
なんか面白 CM っぽく作ってるわ。
でしょ？
ものすごい再生されてるやん。
うん。で、なんやねんこのキャラみたいなのがいっぱい出てくるんですよ。
うん。
うん。絵のタッチは、あの、巨人の星なんですよね。
カメラって2019年。
うん、
うん。ちょっと待って。
ま、
うん、あ、関係ない。どこの会社なの？そもそも関西なの？
関西なんでしょうね。なんやったら多分兵庫だ
と思う。でもね、
はい、
紹介文のところには、
はい、
ああ関係ない。イロハニチドリで流れてるってこと。これ別にテレビサイトから出ちゃうもん。
うんうんうんうん。
よくわからん。
すごいですね。716万回。
めっちゃ再生されてる。これはちょっと狙いすぎてる感があって、やらしさが出てるな。
ちょっとケレン味が強すぎる。
これは笑かそう感が出て、
あ、
寒いな。
なるほど。
こういう
やりすぎや。
こういうのじゃないのよ。
そうですか。
だからダメダメ。
僕でもちょっと思わず、何やねんこの CM って。
なんか昔っぽくやりましょうよ。やらしさが出てるわ全面に。
なんかコメントが強しさんなんだよな。
こういうのじゃないんだよな。
ちゃいます？
ちゃうな。
サンテレビ
出てるでしょ。音は消してみたけどな。なんか歌とかおもろいかもしれへんけど、あ、映像だけ見る感じでは
歌が足りてないんですわ、兄さん。多分
映像だけ見る感じではやらしさが全面に出てて、
あ、ほんまですか？
芸吐きそうやわ。
そこまで言う。そんなにダメでした？
全然ダメダメ。こういうんじゃないんだよな。これ絵動いてほしくなかったもん、むしろ。
あ、静止画でやってほしい。
静止画とかの右とか左からひょいひょいって入ってくる感じで。
いつの時代やねん。
そういうのがサンテレビやから。
ああ、平気でやりますからね。
うん、もうちょっとね、まだこの場で紹介するのは控えさせてもらうけど、はい、一個泳がしてる番組があるけど。
泳がしてる番組。
サンテレビ。
変な見つけてきた。
まだちょっと、まだご紹介するほど面白くないね。
もうちょっと
熟成。泳がしてね。これ。これ誰が見てんねんって。俺は見てるけど誰が見てんねん
って。サンテレビってそんないっぱいありますから。
一応、うん、今我慢して2週まで見ました。
あんなにテレビ見ないで有名な兄さん。
もうちょっと泳がしてみようか。
わかりました。
これもうちょっと違うねんな。普通やな。ただ
僕は、うん、ちょっとそれちょっと教えてほしいんですけど、
うん、
でも配信的には流したくないんで、
うん、
また来週にしときましょう。
また来週。
You never know just why makes me feel this way.